同人誌印刷会社猫のしっぽプレゼンツ、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。開けました。
ああそうですね、おめでとうございます。
あおめでとうございます。まあ皆様も今年もよろしくお願いいたします。いやなんか年、まあ、年末、
はい、
めでたいことが続きましたね。
お、そうです ね、
よ、フロンターレ川崎優勝おめでとう。いやー、猫社長おめでとう。もうニコニコですよ、社長がもう。
本当に本当に。
いやあれ大阪でさ、ちょうどライブの日だったんですけども、
はい、
でホテルで朝起きて、
うんはい、
小倉さんの番組でトップニュースで、フロンターレ川崎が優勝しましたって瞬間にもう社長の顔が浮かんじゃったから、
うん、
もうそのままメールしておめでとうございます
って
。
そう
あのその瞬間とか全然もうライブだったから見てないんだけど、はい、ニュース聞いて
劇的な勝利で。
いやでもそういう、はい、あれね、当然川崎まる子、
そうなんですね、キャラクターの声もやらせていただいてるので、ね、私も本当に嬉しくて。
ああそうだ、レイダーも名刀だな。
ありがとうございます、ありがとうございます、は
い
は
い、いいね、はい、なんかこう、うん、だからいい年の瀬をこうしてまた新たなね。
うん、
でやっぱね、僕あんまりほらそう野球とかサッカーとか、うん、あんまり見ないんですけど、
うん、
そういうこうファンだっていう人が身内にいたりすると、うん、そのチームが勝つとやっぱ嬉しいよね。
うん、
あやっぱ応援してる人が仲間にいたら、
ね、
あよかったねって思う。
はい、
うん、したらね、僕の方もですね、
はい、
モノマネ王座でね、仲良しの堀ちゃんがね、
はい、
優勝しました。17年かけて。もうとっくに優勝してても、
う
ん、もう何度もそういうシーンがあったけどね、
はい、
なかなかこう機会に恵まれなくて今回優勝ということで、
うん、
も
う
めちゃくちゃ嬉しくてそうだからめでたいこと突き続きで、
う
ん、このままね2018年もこ
う
めでたいオーラ全開でガーンと行こうと思いますので、
はい、
皆様、はい、今年もよろしくお願いいたします。で、
うん、
新年一発目のゲストでございますけれども、
は
い、いやもうね、
はい、
嬉しい。すげえ久しぶりに会って。
そうなんですね。
ああもうね、
うん、
さっきも会った瞬間にもう泣きそうになったぐらいね、
う
ん、嬉しいんですよ。もうね、
はい、
もう早速ご紹介したいと思います、はい、新年一発目のゲストでございます、氷上京子さんです。
こんにちは、
はい、
長野家です。
何でもう
お邪魔します、氷上京子です。
いやー京ちゃん来た
ー。
ちょっともう
感動の再会。
そうそうそうそう、
でも全然なんか離れてた気はしないんですけど、
会うともうパッと浮かもうね、その空間が埋まっちゃう感じですけれども、
もう土新人の時に、
はい、
あのお世話になっているの で、
ね、
もう本当にお兄ちゃん。
いやいや、ありがたいね、
兄ちゃんね、本当に
本当にね、感無量ですよ、う
ん、あそんなに
もう感無量便10円もう美藤勲さんがね前ライブで言ってましたけれども、その感無量便10円今便10円で買い取ってくれないだろ
う、
今ペットボトルだしね。
そうですね。
いやでも本当ね、あのデビュー前ぐらい前後、ね、下手すらデビュー前ぐらいの頃からのお付き合いになるんですけども、
そうです、ね、
まあ、今日はそんな懐かしいお話をいっぱい紐解きながらですね、
はい、
で意外に、ね、僕も長いお付き合いだけど京ちゃんの知らない部分なんかもね。
そうです、
やっぱりね、生い立ちは知らんですよ。
生い立ちはそうですね、それはそうです ね、はい、
だからその辺なんかもね聞かせていただきながら、
はい、
いかにして声優になったかなっていうところをさ、うん、まあ、僕はなんとなくは知ってんですけども、うん、その
いや私めっちゃ興味ありますよ。
あ、本当ですか。
あります、あります、
うん、でということで今日はですね、
はい、
氷上京子さんをですね、いろいろとね、もうあら、そう
よ、
そんな感じのなのでよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今日123回目のゲストは私、氷上京子です。皆さん明けましておめでとうございます。ミルクで乾杯。
皆さんこんにちは、同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の48階です。
いらっしゃい。
はい、ということで、
はい、
2018年、
うん、始まりましたね、
一発目のゲストということで、はい、氷上京子さんを、
はい、
お迎えしてお届け
します。お邪魔しております、よろしくお願いします。
変わんないね京ちゃんね。
そうですか、うんうん、全然ショッカーさんの方が全然変わらないです。
いやいや僕の場合は進歩がないんですけど。
いや
いやいやいや、もう綺麗だよな。
いやいやいや、もう本当お姉さんになりました。てかお姉さんも飛び越えてもう最近おばちゃんです。
いやいや、どうなんだどうなん
だ、関西のおばちゃんになっております。そろそろちょっと
そうか、元々
ね、表柄を取り入れていこうかと。
表柄ね、ちょっと似合うかも。そう、そんなわけで大生まれが関西。
あ、そうです ね、はい、うん、
具体的に言うとどちらになりますか。
具体的に一応神戸ということになってますが、
はいはいはい、
あの生まれたのは宝塚という、あの神戸の隣の市、
スミレの
浜、ね、そうそうそうそう、宝塚歌劇団のある、うん、あの宝塚市民だったんですけど、
じゃあ手塚治虫先生とかね。
あ、近い、そうなんです、ね、ね、だから、うん、あの手塚治虫記念館はもう本当に歩いていける場所に、
うん、そうだよね、
はい、
あらあらあら、
あったようなところで、
いいところにお住まいだった
ん
です
ね。そうなんです、
うん、あら、もう気品が違うもん。で女の子、少女時代、ね、はどんな子だったですか。
おとなしかったんです。
嘘でしょ。
ちょっとおいおい。
失礼だ、失礼、いきなり嘘。
本当にあの人前苦手で、はい、もう隠れていきたいと思っていて、
目立たないように、
目立たないように、あの毎朝学校で出席取るじゃないですか、
はいはい、
でひかみさんって言われた時に、うん、はいが出ない
うわ
ぐらい、
うんうんうん、
もう
おとなしい子だったんだ。
おとなしかったんですよ、
いくつまで。
だいぶですよ、だいぶ。
あ、だいぶ、
はい、だいぶ。
あらあらあら、
はい、
なんだろう、こうなっちゃ、こうなっちゃった、
こうなっちゃった。
いやいやいやいや、明るくね、そう、きっかけみたいな
もん。あ、でもやっぱり中学の時の友達に、
うんうんうんうん、
私は美術部だったんですよ。
お、
半地下の美術教室で絵を描いてい いたんですけど、
はい、
あのクラスメートの友達、仲良くなった子が、はいはい、演劇部の子 で、
うん、
で当時それこそファーストガンダムがバッとこう盛り上がったところで、
はいはいはい
はい、はい、でまあみんなでアニメの話したり、
おうおう、
やってたんですけど、その中の一人が声優になりたいって言ってたんです
、はい、あ、出た、
そのパターン、
友達が、はい、
で声優、うん、私はアニメは好きだって、うん、もちろん絵も好きだったから、う
ん、ちなみにどんなの見てました、その時代。まあ、その今ガンダムって話がありましたけども、
もうこの間ちょっと、うん、塾女会があってそんな話をしてたんですけど、
ちょっとごめん、塾女会って何。
ちょっとこの間、年末に出させてもらったそのお芝居のメンバー の、
はいはい、
あの大人の女性チームが、
はいはい、
塾女会っていうのをやっていて、そこに、はいはい、私はあのギリギリ参加できまして、
あ、まあ、はい、大人の女子会ですね。
そうです、大人の女子会です。でやっぱりボルテス5は歌えなきゃねというような話から、やっぱりザンボット3のラストがねみたいな、そのぐらいの話が、
ぽいじゃねえか、すげえ。
ちょっと出てきたタイトルが面白すぎて、
まあ、ボルテスは、まあ、ね、
まあ、まあ結構、
ね、まあね、100歩譲ってボルテスは、はい、ザンボット3の最終回ってどうや。あの壮絶な。
そうっていうような話で盛り上がっておりまして、だから、まあ、その頃を見て、
はいはい、
でそれこそファーストガンダムはあの頃楽しく見て、うん、あの辺から大人もね、子供向けじゃない、ね、ちょっと、はい、
時代がそういう風にちょっとシフトしてきましたよね、
はいはい、
まあ、富野さんの世界
がこういろいろ
ね、イデオンとかね、
そうですそうです、イデオンとかいうのがあって、はい、で、まあ、私が高校ぐらいの頃に、うん、キャプテン翼とかが流行り、
はいはいはい、
で車田正美さんの、あの、うん、それこそ、うん、あのペガサス、
うん、セイントセイヤ
があり、はい、それからなんだっけ、うん、なんか
結構でも男の子ものの戦うアニメばっかりさっきから見てるんですけど、
ね、ジャンプ系な感じの。
そうですね、
でも当時って、うん、女の子アニメってそんなに、それ
そうなんです、
そんなに、
ね、あ、まだね、だからセーラームーンが出る前だよね。
出る前です、出る前、だから女の子
も、まあ、もちろんキャンディーキャンディーとか花の子ルンルンとか、
だってもっとちょっと前なんですよね。
そうかそうかそうか、
ちょうどそういうバトルアニメ
が、そうですそうです、アニメが活発になって、で、
うん、
なんだっけ、浦島マンとか、
あ、未来警察浦島マ
ンとか、
はいはい、
なんだっけ、ピュアストーンとかがオープニングだったら、あれなんだっけ、
なんですかね、
あの
社長
関さんとか、あの水谷優子さんとか出てらっしゃる、あれ何でしたっけ、
関さんと水谷優子さんが出てらっしゃる、
そう、その辺のコンビで、
なんですか、
あの、
うん、
あ、出てた、なんかその辺のとか、まあそういう、そういう、そういうの、はい、
もうすぐあのちゃんと社長が調べてきますから
、ね、その辺をこう
ピュアストーンでみたいな、
うん、見ていて出た感じだったんですけど、うん、そ、まあ、当時はその中学の頃はそれこそガンダムを見たりとか、うん、マクロスが始まったりとかっていう、それこそアニメディアが創刊されてみたいな、
アニメディアが創刊されて、あらあらあら、
私うちにあるんじゃないかな、うん、アニメディアの創刊号、
お、
もしかして、
はいはいはい、
雑誌を買うぐらいまでアニメ好きだったってことですよね、
てか他に情報誌がなかった
あ、そっかそっかそっか、はいはいはい
はいはい、先ほどの疑問が
ジリオン、
ジリオン、赤い鋼弾ジリオン、すごいね、はい、社長、
社長すごい、
知りましたね、ジリオン銃
はい、
すごいわ、あーというか出ないわ出ないわそれがそれ夢中に見てた、ね、
そうですね、青春10代80年代を生きておりましてですね、
なるほど、
はい、
ごめんなさい、その前って小学校時代とかどうだった、ちょっと前後しちゃいますけど、
私はもう本当に子供の頃見てたのはタツノコですね、
おお、
ガッチャマン、それからテッカマン、それからもうあのキャッシャン、
キャッシャンだね、
もう本当に私はもうあのルナになりたいと思って、
おお、
あとはもうそれこそ、はい、あのドロロエマくんとか、
うん、おお、すごいね、
まあ、バベル2世とか、
バベル2世、
ね、私初恋の人は、うん、マジンガー Z の兜浩二くんで、
あら、
でも私ね、はい、マジンガー Z の兜浩二くんが初恋の人で、
はい、
その後中学で夢中になって大好きだったのがジャッキーチェンなんで、はい、でもしかして私は
石丸ひろやさん
に声に惹かれるっていう、
いや本当、兜浩二くんでもジャッキーチェンでもなくて、うん、石丸さんが好きなんじゃないかと、最近
だったらおすすめの作品があります、
何でしょう、
仮面ライダーの初期、石丸ひろやさんが顔出しで結構出てます、もうね第1話からねちゃんとテロップに石丸ひろやって出てて、でよく見るとね初期のショッカー戦闘員の役で結構出てます、
本当ですか、うん、
まだあの戦闘員まだ覆面じゃなかった時代だから、ベレー帽をかぶって、
はいはいはいはい、
顔にあの黒だの赤だのペイントしてる時代にちゃんと石丸ひろやさんってね分かる、
でも全然お若い頃ですよね、
うん、そうそうそうそうそう、だからすごい芸歴長くいろいろ活躍されてらっしゃるのね、あと最近というか僕ここ、まあ、ここ最近はさすがに見てないんだけどちょっと前ぐらいにアンパンマンを見てたら、
はい
はい、あのいわゆるこう何ちゅうの文字放送っていうかこう実況しながら、はい、あ今アンパンマンが飛んでったとかね、副音声の、ね、アイパートナーっていうの、あのアイパートナーを結構石丸ひろやさんやってらっしゃって、
うん、ですか、
だからあの副音声かけながらねアンパンマン見るとね、これ僕ら仕事をしながら見ることが多いから、あのしっかり画面見なくても音だけで聞くとちゃんと全部石丸ひろやさんが解説してくれて、それがねすっごく優しくって、で僕石丸ひろやまたねみたいな、おすごいね素敵な、あの
ちょっと見てみます、
うん、よく出てて、うん、であの大人の映画とかなんかにも結構やってて、
で吹き替えもなさって
るし、アイパートナーは石丸ひろやでしたみたいな、また全然違うアプローチで、でもちろんやっぱねジャッキーチェンのはね、
そうなん
ですよ、当たり役というかハマり役というか、あそうなんだ、
そうなん
だ、だからカブトコージ君、あでもあれですよ、この正月13日ねマジンガー Z 公開されますから、
そうそうそうそうそうそう、そうなんですよ、うん、どうなんだろう、あれ見たらいいのか見ていけないのかっていうのが
いやいやいや、
すごい、どうしていい
のか見ようよ、
見ましたね
まず 歌は間違いなく、まね、水木一郎さんだから、
そうですね、
あもうすげえまたパワーアップして歌ってるから、そう1月13日公開、あこれ言っといてよかった、
うん、よかったですね、いい情報、
ね、そうよ、あでも初恋の人はじゃあカプトプロジ君
そうなんです、
だからもう小学校の時からじゃあ割とこう本当アニメ好きな、
そうです、そうそうそう、もちろんもちろんそうですね、でも子供の時は普通に、うん、あの子供として見ていて、うん、はいはいはい、アニメ好きで、
うん、で中学に入って、まあ、そういうガンダムがあり
の、ガンダム始まって、
その先ほどのジリオンがありの、
そうです、まあ、その間ずっとこう、ジャッキーを追いかけつつ、
ジャッキーもあるわけです、はい、ジャッキーにハマったのは作品的には何ですか、
証券です、
あもう筋金入り早いね、
うん、
もうすごい早いね、だから水拳証券ね、
証券です、で私はあのおかっぱのジャッキーが初恋、
はいはいはい、クレイジーモンキー証券、
そう、ね、私当時だから、うん、あの洋楽がぶわ出たんですよね、うん、それこそ今あのクイーンだとか、
はいはいはい、
あの私言えなかったデュランデュランだとかあのそれこそあのとマイケルジャクソンだとかとかぶわっと出た頃に、私ジャッキーチェンに行っちゃったもんで、
はい、
ジャッキーチェンの、時代劇の主題歌を歌えるのに、当時 その有名な曲が歌えないっていう、ね、おかしなこと、
プロジェクト A とか、
そうプロジェクト A までまだ行かないです、
あ行かないんだ、
はい、あの証券、
あのもうその証券のあれで、
はい、クレイジーモンキーとか、
あその中で、
そう、
はいはいはいはい、
時代劇の方ですね、敵討ちする、
あそうかそうか、まだね、だからそんなにメジャーにこうあれしてない子の、
はい、
っていうかマニアックだな、
そうですね、
そう、
マニアックだよ証券でってさ、いやまだ水券ならなんかちょっとね、ああちょっと流行ってね、こう話題になったよねと思った
けど、証券いいですよ、
水券でブレイクして証券行って、僕ね証券見に行ったんですよ実際に、
本当ですか、
あれ何を間違ったかさ、あのテロップがさ、
はい、
なんか ちょっとテロップの訳し方がね、なんだこれってなったのね。で要はなんかのシーンでなんか訳しがさ、いいともいいともっていうのね。
ああ当時のね、
流行ってる当時だ、うんうん、いいともいいとも友達の輪まで言ったのよ、
うんうんうんうん、
でいやそれはちょっと違うでしょうとか思って、もうほらそこそこお兄さんだから、その頃はもう中学生高校生ぐらいになってるから、ちょっといいともいいとも友達の輪はねえだろう、うん、ジャッキーチェンの映画でっていうのがね残ってて、まあ、アクションもその頃は好きだったからもちろん見に行ってて、でその後にはねプロジェクト A からの
ジャッキーチェン企画の ね、
いわゆるスパルタン X に行って、あと香港国際警察で完全にこれはすごいっていうね、うん、にはなったんですけれども、ああもうじゃあ証券の頃からね、
そう時代劇派です、
私は筋金入りだ、
はい、
ああ弁髪というかね、こう長髪の長いね長髪のね、はい、ジャッキーが、
うんうん、そうなんですよ、ずれましたけど話が、そんな少女時代を、
いやいやいや、ちょっとアクションものも好きだったんだね、じゃあね、
そうですね、ただ私自身はもう本当に運動神経がなくて、う
ん、おろおろおろ、
もう本当に、うん、あのこの間あの誰か9秒出したじゃないですか、
はいはい誰かね出した出した
出したじゃないですか、
あの 100m9 秒ね、出した出した、
9秒出したって言うから、うん、9秒、私も9秒だよ、50メートルみたいな、
50メートルね、もうすごい、俺なんかね、うん、8秒フラットかななんつってすごい50メートル、100メートル8秒フラット、すごいじゃん、8秒フラット、8秒で走ったらフラットするぐらいの、いや昔のね、ザ漫才の時のねセントルイスさんのネタなんだ
セントルイス
そうそうそう、もうちょいちょい今日入れても大丈夫、入れていきましょう、はい、今日のゲストだったら大丈夫
ですけど、大人な、ちょっと大人な感じで、
そうそうそう、はい、ビバ昭和な感じでねへえ、じゃあそういったアニメディープなところもが結構好きな中学時代になって、
ディープなのかな、はい、うん、好きでしたね、いや
世間の人から見たらかなりディープだと思うよ、
そっか、
うん、まあ、だからアニメファンの中だったら常識かもしれない、
そうですね、そうね、そうなんですね、うん、それで好きだったんですけど、
う
ん、まあ、自分はその人前に出ないで、
あ、そうか、そこは変わらないんだ、
そうなんです、アニメは、うん、あの絵のジャンルだと思ってたわけですよ、
そっか、絵を描く人だから、うん、
全部 絵のものだと思ってたら、その演劇部の友達が、うん、その声優になりたいって、
はい、
声優はなんだって言ったら、そのアニメとか洋画の吹き替えとかしてる、うん、あの人たちだってなって、
ね、
あれは芝居のジャンルだったのかっていう、このちょっと驚きがあって、
カルチャーショックがあった、
カルチャーショック、
はい、
で、あのその演劇部の友達が、うん、その文化祭とかでね、うん、発表するから見に来てって言うから行くじゃないですか、はい、そしたらもう学校の行動の何もないようなところで泣いたりわめいたりしてるの見て、うん、ようやるなと、う
ん、お冷静に見て
た、人前でそんないや、でも感動したんですやっぱり、
あ、そうか、
あの、うん、みんながこう情熱でやってるのを見て感動はしたんですけど、うん、人前でそんなにお口開けて泣いたりわめいたり、
あ、
すごいなって思って、
中学ぐらいになるとさ、結構本格的にね、
あ、そうやる子はね、やるそうやる、
なんか方言とかも全部入れたりして、
そうだ、特にうちの演劇部は、ね、うん、あのうちの学年の変わり者の吹き溜まりで、うん、ものすごい個性の強い子たちが集まってたので、あのすごい楽しかったんですけど、お芝居って面白いんだななんて思ってて、その子がその、うん、声優やりたいって言ったので、こう、はい、自分の好きだったアニメとその芝居っていうのがくっついて、はい、
シンクロしてったわけだ、
そんな表現の仕方があるのねみたいなところから、どんなことするんだろうって言って興味を持ったのが最初なんです、う
ん、おー、中学生、
はい、
クラブ活動はじゃあやっぱりその美術部だよね、
はい、
うん、だけど横でそういうのを見てて、
はい、
あ、文化部って掛け持ちできるからね、
あ、ま、
いざとなればね、
だから高校では掛け持ちしたんですよ、
ね、
で高校で演劇部に入ってみようと思ったんですが、
はいはいはい、
高校に演劇部がなく、
あ、
はい、
あ、
あのコーラス部に入りました、
わ
他になくて声を出す
ステージが できるところが他になくて、はい、演劇部に入って、
はいはい、
あ、
コーラス部に入って、
入って、うん、でもあのなんかやりたいなやりたいなと思ってて、うん、そしたらあのこんな話をするとあれなんですけど、あの、はい、三谷裕二さんがやっていたプロジェクトレビューっていう、うん、企画の大阪校ができるっていうのがあって、
はいはい、
行ってみたいって言って、そこで私1年通ったんです。
ああそういうね、はい、
いや、とにかくやってみたいっていう、あの高校で演劇部入るつもりだったのがダメになっちゃったんで、なんかモヤモヤしちゃって、
はいはい、
とにかく一回どんなものかやってみたいと思って、じゃあって言って、
それはでもよかったね、いきなりそういう、ね、プロの、ね、方がね、
そうですね、
三谷裕二様が、
まあね、お忙しくてなかなか、あの三谷さん自身はいらっしゃってなかったんですけど、
まあ、大阪までなかなかないんだけど、はい、でもまあそういうね、まあ、息のかかったというか、
そうですね、
関連の方が来られるわけだからね、
それを、まあ、でも月に2 回だったか2週間に1回かな、なんか1週間に1回だかそんな感じだったんで、本当に今思うとカルチャー教室の延長みたいな感覚だったんだと思います、
はいはい
ね、
初心者にはでもね、
初心者で
いい、うん、こう入り口っていうかね、
こんな感じなんだなって、
はいはい、そうですね、うん、
こんなことどうでしたか実際そういうの行ってみて、う
ん、まあ何もできませんでしたね。でそのうちにあの受験が来ちゃって、
あ、そうかそうか、
はい、で当時、うん、その大阪まで通ってたんですけど、うん、こっちの感覚で言うとそれこそ、うん、横浜から東京に新宿に通ってるような感じだったので、
うん、そうでしょうね関西だったらね、
はい、やっぱ高校生にはちょっと遠くて、はい、
あ
一人で行くにはそれでやっぱり受験がになった時に親にやめろって言われて、
そうかそうか、それは反対されるわな、は
い、でまあ一応その受験をということでやめて短大に行ったんですけど、うん、やっぱりちょっとやってみたいってなって、うん、今度自分で探したのが、うん、東映 の俳優養成所大阪校へ、
大阪にあったんだ、
大阪校があったんですよ、ね、はい、でそこにやっぱりそこも日曜だけのコースだったんで、まあ、今思えば、うん、カルチャー教室の延長みたいなんですけど、
でもいいね、お手軽にそういうね、う門戸が開かれるっていうのは、
そうなんですよね、うん、東映さんだったので、うん、盾をやったり、
はいはいはい、
はい、お着物着た日舞やったりとか、
あ、面白い面白い、
はい、それやって、うん、まあ、時代劇の先生いらして、うん、みたいなので、はいはいはい、初めてその発表を、
うん、
卒業公演というのをやり、はいはいはい、いやちょっとやってみたいなというところで、うん、ちょっと無理を言って、で、はいはい、短大卒業後に、うん、東京アナウンス学院に来まして、はいはい、声優科に、
うん、
そこからいよいよ勉強を始めた、ね、だから割と興味持ったのはまあまあ早いんですけど、
うん、
実際動いたのはね今思うとまあゆっくりめですね、
うんうん、そっかそっか、
うん、だってもう東京の人たちはね高校通いながら養成所行ってっていう、ね、
そんな、そんな時ですね、
はい、
どんどん早くなって、
今なら普通にね神戸とかね
関西エリア
もいっぱいあるけど、ね、当時はまだそっかそっか、はい、ね、あ、でもそうやってこう普通の勉強もしながら、
はい、
でもそこで声優の勉強をして、
そうやってみたい
と、ね、あ、やってみたいで親御さんをじゃあ納得してさせ て,
説得して、
はい、ね、納得させて、そこなんだよね、この我々のこう仕事というのはまずね、
最初の壁は
いかに親をさ、うん、ね、諦めさせる、いやいや諦めさせなくて
諦めさせました、
納得させるか、
折れてもらうかっていう、
そうそうそう、
当時は今みたいに情報もないので、なんだ声優ってみたいな、
あ、そうか、食料品売り場か、
そう、本当そう、
医療品売り場かどこだみたいな、いや、レジ打つわけじゃないですみたいなね、いや嘘みたいな本当の話、あの時代ね、
ありますあります、
声優ってなんだって言われてね、
声優って、うん、私声優なりたいって言ったら、大英の下請けに決まってた男の子が、
うん、
ライバル商売がたきって言ってたら、違うよって言って、
だからね、だからね、ユニーでも日医でもないわみたいなね、伊東洋華堂ですらないぞみたいなね、
そんな感じ、
そんな時代だよね、はい、で、まあ、じゃあその声優学校に行きますということで東京に、
は
い、
出てきました、出てきました、
ね、状況どうですか、上京してみてその、まあ、神戸と、うん、まあ、そういう、こう環境がバッと変わるわけじゃないですか、
そうです、でも、うん、神戸まあまあ都会なので、
うん、まあね、はい、そうそう、田舎ではないです、
田舎じゃないので、
僕もね、未だに3ヶ月に一遍通ってますけども、はい、
なので大阪も、大阪帰れたし、うん、だからその環境としてというよりも一人暮らしですね、うん、どっちかというと親元を離れた方が大きかったですね、
はいはいはい、
都会、まあ、人の多さとかは、うん、規模とかはやっぱり東京大きいですけど、
うん、
その賑やかさということに関して言えば別に驚くことはなかったんですが、
うん、
やっぱり一人暮らしを始めるっていうのがなかなか、
女の子で一人暮らし大変だったろうな、う
ん、最初はでも寮だったんですけどね、
お、はいはいはい、
学生寮
に
行ってたんで、
ね、
はい、
まあ、寮だといろいろね、親御さんも心配がね、安心ですよ、
いくらか安心なのと、
ね、
家賃も安いし、
あ、だよね、あ、これ一人になったあたりからちょっとこういろいろとね、
いろいろ困ってきますよね、
道を外しちゃったり、なんかそっちの方が楽しいとか別のバイトの方が楽しいとか、
そうですね、だから
結構ね、
そこで集中力なくなる子は多かったですね、うん、その2年間専門学校行って、ね、みんな声優になりたくて来てるはずなのに、最初からね、情熱のモチベーションはそれぞれなんですけど、やっぱりいろんな刺激が入ってきちゃって、そのなんていうんですか、自分のやりたいことが本当に見つかる人もいれば、気持ちが別の方に持ってかれちゃって、
そうだ、ね、
っていう子もいましたね、
あ、みんなあるよ ね、 ね、大学でも夏休み終わって、
うん、ぐっと減ります、
ね、減るし、あとすごい素朴な子だったのが、夏休み終わった時にやけに化粧が濃くなってて、 で2学期が終わって冬休みにはもういなかったとかさ、結構いる、もう やめちゃったり、うん、なんか彼氏ができてどっか行っちゃったとかね。
そうですね、なんか夢中になるものが変わっちゃったとか、
いろいろあったね、
いろいろ体調不良になるとか、
そういう、うん、ありますあります、
帰っちゃうとかも、やっぱり私養成所の時はやっぱりなっ
ましたいました、
気にいましたね、
うん、あのやっぱりその地元からなかなか離れられないとか、うん、東京の生活馴染めないとか、うん、いう子もいました。
そうか、あんまりだ、僕が教えてた専門学校なんかだと そんなに地方から来てる子はいなかったのかな、だかそういう風にいなくなっちゃう子はいなかったんだけど、まあ、一応みんな卒業するまではいるんだけど、うん、やっぱりね、授業をしてて面白いのは、まあ物になるっつうと変だけど、一生懸命授業受けてるのが前の3分の1、
うん、
で真ん中辺の3分の1列はまあまあ普通、
うんうんうん、
で後ろ3分の1はねどうでもいい感じ、
でも来てるんですね、うん、
いや来るだけ来てるの、だからね、彼らは専門学校入ったから声優になれると思ってる、
うん、ああそっかそっか、うん、あその口もありますね、
で最後にこんなはずじゃなかった、
うん、
で僕らはやっぱり講師としてこんなはずじゃなかったっていうのを僕は教えたいんだけど、学校側はそれをしてくれるなと、
まあね、
商売だから学校は
システムが違いますから ね、
うん、ね、だからだけど、いやそれはそうなんだけど、ある程度教えてやんなきゃこれも罪だろうと思って、
そうなんですよね、結局現場につながらないと、うん、まあでもね、うん、なかなかそれは養成所でもそうですから、そうそう、
難しいよね、うん、だから結局専門学校卒業してから養成所に入れれば OK だしっていうね、うんうんうん、だからなかなかそういう意味では先が遠いね、
う
ん、中で結構道のりは長いはずなんだけど、うん、ただそのね、東京アナウンスアカデミー、
私は学園の方、学院の方ですね、
そうか、あれどう違うの、
全然違う、
全然違うんだ、うアナウンスアカデミー、穴学とかさ、
穴学東京アナウンス学院、東方学園の方ですね、
あそうなんだ、
ね、あの TBS 系関連の、
はいはいはい、はい、
なので
新宿の
そうですそうです、ね、で当時は、うん、あの今文科省です、文部省の認可の降りてる専門学校で声優科があるのが、はい、うん、あのアナウンス学院とあと他しかなかった、2つしかなくて、
あそうなんだ、
はい、今いっぱいありますけど、
あとはもう石投げたら当たるぐらいあるよね、
ありますけど専門学校ではなかったんですよ、うん、他は、
そっか、
はい、
なるほど、だそういうことだからカルチャースクールみたいな扱いは、
そうですね、あの私塾といったら変ですけど、
その後さ、本当ウコのタケノコのようにさ、声優か声優か声優だって、ね、僕の教えてた学校もだって急に声優タレントかってできたもん、
あります、うん、急にできちゃう、
うんうん、だってそれまで僕ね、マスコミ文芸科を教えてたの、あの放送作家とかライター養成講座、
はい、
でどんどんねやっぱり人が減っていくのね、で宣伝してないから、でこれどうなのかなと思ったら、あ大野先生、あのこのですね、マスコミ文芸科もいよいよ来年で、閉鎖されてしまうので、だからまあ僕ら、ね、あの外の人間はもう手よく首を切られるっていう状況で、ああそうか、じゃあまあやめりゃいいんだななんて思ってた矢先に、教え子たちからその時のね、
うん、
先生は来年からやるんですかって言うから、何を、
うん、
いや新しいかできるじゃないですか、タレント声優か、
え
そんなのできんの、知らねえ俺って言ったら、いや先生みたいな人が やんなきゃダメでしょタレント声優かって、もう僕らもう、こっちの仕事してたから、
うん、
で生徒たちは知ってるわけよ、
知ってる
か、一応ね、ようしのぶショッカーボルガというね、
うんうん、ようしのぶ、
ようしのぶね、そしたら、あのおかしい、なんで学校気づかねえんだ、だ学校は全然興味ないわ、僕にあくまでもマスコミ文芸科の大野先生だから、
そっかそっかそっか、
で結局ね、面白かったのはたまたま、あの時だから81プロデュースのマネージャーからうちに電話かかってきて、
うん、
で当時ね、野沢雅子さんが81所属だった、その年は、
はい、
ね、で私は野沢雅子のマネージャーですが、
うん、
あの今度野沢がですね、あの専門学校の学園祭に呼ばれまして、でそこで、何かやらなきゃいけないんですけど、
うん、
あのぜひ大野さんと一緒にやりたいと言っているので、であの子はそれこそね、学研のイベントとかいろんなところで、
うん、
真子さんとセットで、
うん、
僕は UFO キャッチャーに撮ったぬいぐるみをバッグから出して、鬼太郎だと、鬼太郎だと父さんチャンブロ沸きましたよとか、で悟空あると、おそら悟空だとか、おめえ強えなみたいなこと言わして、
もう使いまくってます ね先輩を、
そういう、ね、いいおもちゃなんだこれでもそれがやっぱ真子さんすごくね、なんか楽しいわねって、で学園祭で何かやれって言われたんだけど、小野ちゃん一緒にやってくんないみたいなことで、で、あいいですよ喜んで、ぜひ、でどちらの学校ですかって、いや千代田工科芸術専門学校俺そこで教えてるわみたいな、 あそれで学園祭で、まあ、どうせ辞めちゃうね、
うん、
学校の学園祭で野沢雅子さん呼んで僕と二人でトークショーとそういうのをやったのね、うん
はい、
そしたらもう教頭から何か全員見に来てて、
うん、びっくりしますよね。
で終わった後もうあの教務主任かなんか来て
何もな
大変失礼いたしました、こういうお仕事をされてたんですね、つきましてはあの来年からです、ね、おいおいみたいな。
えそんなにでも講師陣の情報がないんです、うん、なかったんです
か。それは学校側が全然あれなんじゃないの、
あまり気にしてない、
うん、気にしなかったのか、
ね、たまたま埋まってればいいのぐらいな、うん、で僕はあくまでもマスコミ文芸科 で、うん、で佐久間明さんってね桃太郎電鉄のうちの師匠が桃鉄を作り始めた頃でもうちょっと毎週2日間も学校で
出らんないと、
ハドソンっていう札幌のゲーム会社に行かなきゃいけないから、う
ん、なるほど、
その分ちょっと王の代わりに行けるかみたいなことでね、
そういう紹介なの。
そうでいざ蓋開けたら結局僕が15年やってたのかな。で佐久間さん3年でもうすぐ変わっちゃったからやっぱお前がやってた方が向いてたなみたいな、結局でさらにそれで声優化をやってでしばらくずっとあれだったら、まあ、学校が潰れちゃったんで、
まあそっか、そうだったのか、
バブルの崩壊とかいろいろあったり、
でもそうですね、亡くなる学校もたくさんありますね、うん、
そうなんですよ、ね、だからそれからだからやっぱり人に教えるのすごい好きなんで、だからいっぺんにポンと飛んじゃって、ある時近所の居酒屋で飲んでたら、うん、夜中のほらなんていうの今日の出来事みたいなニュース、
はい、
今だったらゼロニュースゼロ、はいはい、あの枠だね、うん、だからいきなりなんか画面で学校でなんか先生と PTA みたいなのがつかみ合いの喧嘩してんの、
はい、
でなんだこれと思ってそしたらなんか学校が急に潰れることになって、うん、PTA があの怒鳴り込んでいて大騒ぎで何これってこちら上野の、千代田芸術専門え俺が教えてるとこじゃんこれどうしちゃったのっていう、で次の週に学校行ったら、うん、いや実は先生この学校がこれこれこうでなくなりますみたいな。で
もそんなにやっぱり情報は聞かされないもんね、うん、
よかったね。で東京都から連絡が来てで在校生が900人いるからこの子たちが卒業するまでは面倒を見てくれって言われてで東京都から、まあ、お金をいただいて僕が教えて、ところが教室も夏休みにあの1学期にあった教室が夏休み終わって2学期に行ったらなくなってんの跡形もなく、ビルごと壊されてて、うん、だから上の界隈のそういう貸しスタジオとかを使ってであの授業をやってて、で例えばそこに残った子たちにねもう一桁しかいなかったけど、お前たちねこれなんでねあの俺は声優になれなかったの学校のせいだとか、ね、こういうことがあったから俺はなれないっていうのはあの人のせいにするやつは何やってもなれないから、
うん、
こんなところだって言ってもねここで声優になったらお前ら英雄になれるじゃんって言ったら、そのありがたかったのはこの子たちが全員ちゃんと養成所に合格して、
う
ん、テアトルエコーとか日慣れとか結構みんな全員行ってくれたんで、ああ間違ってない、はい、信頼と実績でございます、ね、各専門学校関係者の皆さん何ここで俺がリクルートしてんだって。でもそのきょうちゃんもその、
はい、
穴学時代に、
はい、
まあ、素敵な出会いがね
そうです
いろいろあったと思うんですよ。で、はい、なんか一緒にその同期生の中にねまずは、
あうちはね同期が比較的、はい、残ってる、
ねね、
はい、いいですね、
はい、はい、西村ちなみ、小桜悦子、
はい、
雪野さつき、
はいはいはい、
あと男の子今外画で頑張ってるんですけど加瀬康幸が、
うん、
あの同期なんですよ。
同期なんですね、
はい、
ジバニャン同期か、
同期なんです。だから去年
同期だにゃ、
あの同期会をやったんですけど、イベントをやったんですけど、
同期でおじゃる、
はい、おじゃるもそうだし、
はいはいはい、ね、
比較的残ってるんですよ ね、 ね。
でさっきちょっとね、その学園祭とかの話で、学園祭に神谷明さんが来られて、
はいはい、
で神谷さんがすごくね面倒を、ね、
そうなんです、
ね、
神谷さんがうちの学校の、うん、
はい、
あのなんかイベント、あれ何のイベントだったんだっけな、うん、学園祭の中にあったのかな、うん、なんかとにかくイベントがあって、うん、その審査員で神谷さんが来てくださって、
うん、
で私たちは、
うん、
2年間の学生終わって3年目の研究家っていうところに行ってたんですよね、うん、私と雪乃がいて、
はいはいはいはい、
で、お手伝いをしてたわけなんです、
うん、
そしたら、君たちはって声かけてくださって、ね、勉強中なんですが、うん、卒業してみたいな、
うん、
今夜間で行ってますみたいな話をしたら、
はい、
神谷さんのやっぱり若い人、当時若かったんですけど若い人育てるのが、
今でも若い
すごく お好きで、ご自分のその当時、
ね、めちゃめちゃ面倒見がいいから神谷さんって、
は
いね、
だから今たその時は、うん、あの久川彩さんとラジオやってらして、うん、まだ現場行ったことがないって言ってたら、はいはいはい、じゃ あ, あのそういうの見に来るって言って、うん、彩さんとやってるラジオを見学させていただいたり、
はいはいはい、
でその中の一つに、うん、あのあれですよ、
はい、バンダイキャラネット TV、
そう、
ね、
そう、
アキラの部屋、そう、元井ね、お客様バンダイというね、
うん、
いわゆる徹子の部屋のアニメ声優版みたいな、
は
い、番組を今のだからバンダイチャンネルのね前身かな、バンダイキャラネット TV っていう番組があって、で神谷さんがそこのまあいわゆるパーソナリティ、いわゆる黒柳徹子さんだったんだよね。で
ゲストが毎回
ね、内海健二さんとかね、もういろんな方がさ、ベテランの方が来るわけですよ、塩沢兼人さんとか、うん、でそこでこう対談をする、
うん、
番組だった。野沢真知さんなんかも来てね。
そうです、そう、もう神谷さん系列でお呼びされるので、うんうん、もうすごい、うん、すごいことになっていて、
はいはい、
ね、でそこで、うん、あの見学を行ってて、うん、そしたらあのお茶組係で出ないかって言って、う
ん、はいはいはい、
はい、もうあのお客様来て最初に、うん、あの飲み物を、
はいはいはい、
注文で飲み物持ってきましたっていうので出させてもらって、で、
はい、ほんとその場にたまたまきょうちゃんいたから、
うんうん、
あ、じゃあ君やんなよみたいな感じ、
そんなノリでした。本当に
だから衣装があったら、あ、じゃあバンダイの女の子の制服があるから、
あ、そうそうそうそう、
ね、赤いブレザーかなんか、
そう、貸してもらって、
で、ね、うん、でそのままレギュラーになっちゃったのね。
そうなんです、
うん、
いやびっくり。
で、そうなんですよ、その同じバンダイチャンネルのそのじゃあ、うん、ね、神明さんの番組が『徹子の部屋』とするならば、
はい、
同じような感じでちょっとバラエティー色の強いね、うんうんうん、まあ、ちょっと昔で言うと『電波少年』とか、うんうん、中山秀ちゃんたちがやったら大好きみたいな夜中の番組があって、
ロケの多いね、
ロケの多いスタジオになかなか寄れないという、
はい、
でそういうのがあって、うん、それをやってたのが白鳥ゆりちゃんと、うんうん、私ショッカーオーナーだったんですよ。
なるほど、はい、う
ん、
はい、
で、まあ、プロデューサーがまあ一緒なんで、
うん、
である時こう合同でちょっと打ち上げで飲もうかみたいな話をして飲みに行ったりとかこうしてたら、あの女の子はっていう、
で、
いや、あの氷上京子ちゃんって声優の卵でみたいな、
はい、
うん、だからラッキーガールなんですね。
そうですよね、
シンデレラガールです。
本当ね、本当にそうです。
でもなんかその声をかけて
こ
うね、かけられるっていうのがやっぱりなんかこう何人もいる中に声をかけられるっていう人がいるわけですから、
はいはい、
そこがやっぱ違うんですよね。
いや、やっぱね、輝いてたもん、
うん、いや、なんかね、うん、後々恩師に言われたのは、うん、みんながこう狭い門をね、こうガーってくぐって、
はい、
こうね、網、
うん、
あのこうちょっともうこの隙間を
ガーってい
くところを、
うんうん、
お前は一番最後にふわふわふわっと泳いできてみんなが一生懸命通り抜けよう通り抜けようとして、
うん、
うわって広がった穴をふわふわふわっと通り抜けていっているようだって言われて、
いや、そんなことはない、一生懸命ね、苦労して
て私は一生懸命やってる。
あの早押しクイズでさ、10人が同時にパンパンパンパンパンパンと押すと最後の人がポンってやったらそこで電気がつくみたいなね
そう、あれ言われたみたい なんかどうも私は一生懸命やってるつもりなんですけど、
うん、
このなんかこう覇気が見えないらしくて私。
いやいやいや、そんなことないよ。
そうなんですよ、
うん、
それでなんかもっと根性出せお前はみたいな、いつも先生たちにイライラされてて、
ふんわりしてるからってことなんですかね。
いや、どうなんでしょう、
これ結構なんかパキパキしてる感じ、シャキシャキしてる感じのイメージあるけどね。
どこ
で
も、
ね、癒し系は癒し系なのね、
うんうん、本気度が見えないらしくて、
うん、いやいや、そんなことないよいや、やっぱ努力の人だから、僕らその番組をきっかけで、だからきょうちゃんももちろん知ることになり、
はい、
でも僕らもね、ありがたいことに神谷ファミリーだったからね、
はい、
だ当時その阪神大震災があって、
あ、そうでした、
うん、でそれでそういうこうね、なんか声優さんたちでチャリティーをやろうっつって、うんうん、神谷明さんが音頭を取って、はい、で日本橋三越の屋上でね、
はい、
そういうこうなんかみんなでチャリティーオークション大会とかやったりして、
やりましたね、有志で。
その時にね、あの募金箱を持ってね、はい、きょうちゃんたちがこうね、
あ、すごいよ、
何を急に何をしてたと思ったら出た真冬の流れ星。
今日たまたまお家に帰って、
うん、
いくつか CD を持って帰ろうって思ったうちの一つ、
うん、すごい
すごいね。それあとで写真撮るって一緒にね、
はい、
ね、何を俺たちが驚いてるかというね、
8センチ CD なんですけど、
うん、
真冬の流れ星という With You の CD、
はいはいはい、レコーディングしたよこれ。
これもあの神谷さんが、
そうそう、
ね、
ね、お友達の尾崎亜美さん、
尾崎さん、ね、お友達のってすごいんですけど、
お友達の尾崎亜美さんだからね、
亜美さんに、はい、あの作詞作曲を頼んで作ってくださって、ね、レコーディングも尾崎さんがしてくださって、
そうそうそうそう、尾崎亜美さんが俺たちのレコーディングディレクションをしてくれたの、
はい、すごい、
ショッカーさんこんな感じでってこうやって、すげえ、うわマイピュアレディみたいなすげえな、ちょっと走りすぎたかしらみたいな、それで、うん、あーすごい CD すごいな、とかレーナにまさかサプライズを仕掛けられるとは思わなかったけど、
いやいや、うん、話出たと思ったんで、
すごいよく持ってらっしゃいました ね、
持ってます、
ららららメンバーも豪華で、あの本当有志で、
そうそう、桃沢雅子さんを筆頭にね、もうすごい面々でございますよ、
こういうあのチャリティー CD を出して、はいはい、チャリティーイベントして神戸にも行きましたし ね、 ね、
そうそう、で、でもこれで少し復興したぞっていうところで、あの明石海峡大橋がね、
あ、そう、そう、
開通した、これがじゃあ一つの復帰のね、復興の、まあ、目安としてね、じゃあそこにみんなで行きましょうってんで、あのラジオ関西の、ね、岩ちゃんとカオリンたちがね、青春ラジオの皆さんが、あのいろいろこう、ね、手配してくれて、総勢30名近くだよね、声優さんみんなで、
多かったですね、もう貸し切りバスで、
ね、行ったね、
はい、
富澤道江ちゃんだの、深見里香ちゃんだのね、はい、金丸純一君だのね、はい、みんなでワイワイ行きながらね、
来ました、
あね、あの先生、金丸純一君がお菓子を落としました、遠足かみたいなみんなで バスに乗って、そうそう、ね、でこう その辺りから僕もよくちょくちょく神戸に行かせてもらうようになったんですね、
うん、そうね、意外と神戸って大阪までは来るけど、うん、神戸まではちょっとやっぱり一歩伸びないので、はいはい、今でこそね、いろいろありますけど、うん
う
ん
ね、だからそうそうそう、だからその時にいや、まあ、ウィズユーっていうユニットに、うん、まあ、最終的になって、で CD を出して、はい、まあ、じゃあチャリティーしましょうっていうことになったんだけど、うん、で日本橋三越 でその時募金箱を持ってた女の子が京ちゃんですよ、
持ってましたね、う
ん、じゃあ私はそれに募金してるってことですよね、うん、本当に私は日本橋にお母さんに連れてってもらったんですよ、行きたいって言って、
あの時司会してたのが俺とミンキーヤスだよ、
そうなんですよね、
そうすごい、
声優さんがたくさん来るから見に行きたいって言って、
うん、あれにいたの、
いたん
です、いたの、
レイナとももう10年以上の付き合いだけど、うん、そうだったの、
そうなんですよ、
あらお嬢ちゃん、ありがとうね、
木箱にお金は入れているはずなので、
すごい合ってますね
と思う、
じゃあ再会ですね、
いや新年早々いい話だ
いい話、
いい正月だ
ぞ、いや2018年すごい素敵ですね、
素敵な
足が照れちゃった、
いやそれはあれだったんだ ね、 あの日本橋三越の屋上、懐かしいですよ、
だから1回しかしてないから、うん、そこにいらしてたってことですもん ね、
う
ん、
そうだよね、うん、そうそう、あの全員じゃんけんとか で、
はい、
でね、結構ね、いろいろ当時はやっぱりいろんなところでチャリティーをやって、うん、そうするとやっぱ声優人気もすごいから、うん、声優さんのグッズが、ね、あのオークションしますって言うと ね、
すごかったんですね、も
うところによってはもうバカみたいにさ、
そうです ね、
ね、10万とか20万とか、そういう一部の人だけがね、ぐわーっとお金出して、で小さい子供たちが募金できないっていうね、で僕前その僕らがやる日本橋三越の前にちょっと他のを見に行ったことがあって、うん、したらね結構えげつなかったのね、でなんかアニメーターさんの各色紙、うん、これはじゃ あ、 あの入札制度にしましょうって言ったら100万とかついちゃってさ、
欲しい人はね、
うん、でもそれってさ本末転倒じゃないですか、うん、やっぱり何のためにやるんだったらやっぱり募金だからさ、うん、でも人によってはうん多く集まらいいじゃねえかって言う人もいるけど、うん、どうなんだろう、うん、なんか心がすさむなと思って、うん、僕はそのことを神谷さんに報告したの、
はい、
そしたらうちはどんなに高くてもマックス1万までにしよう、
うん、
で1万なんかすぐなっちゃうの、
うん、
でそしたらじゃあその声優さんと会場のその1万で買ってくれるっていう人でじゃんけんしましょうみたいなさ、うん、それで、まあ、ほとんどじゃんけんでね、うん、じゃあすいませんね、で逆に野沢雅子さんとかはあのドラゴンボールのノートを持ってきて、うん、それにサインをして10冊、
うん、
はい1人10円っつって、
うんう
ん、でなんかちっちゃい子優先しようっつって、でもまあ100円ぐらいね入れてくれたりとか、うん、そういうほのぼのとした感じでやっぱやんなきゃダメだよっていうんでずっとね、
うんうん、
あのやらせてもらって、そうだよ、あのいたの
いましたね、ちっちゃいお猿さんのぬいぐるみをもらいました、
ああそう、
はい、
そんなのあったんだ、うん、でね日高のり子さんがね、のんちゃんがじゃんけん強くて、
あそうでしたっけ、
もうね毎回全滅で
全滅させちゃう
ゃるんだ、うん、いやもうすっごい人数いたっていうイメージがありますね、
うんうんうん、もうお願い誰か私に勝ってって言いながらのんちゃんがね
伝説のような
やってたり中尾流星さんが、
はい、
2,3 回で終わると思ったから、うん、バイキンマンで、うん、あーひふーへほーってじゃんけんっぽいのことを、うん、あーひふーへほーってやったのなかなか勝負つかないからごめん声がしんどいから普通にやらせてくれって変わっちゃったりとかね結構ね面白い、うん、で尾形恵さんなんかも尾形さんは彼女も絵上手だから、
うん、
あのご自分で描いたそのセーラーウラヌスの T シャツの、ね、絵を描いて、うんうんうん、でこれをってやっぱりもう下手すら10万20万ついちゃうから、うんね、じゃあもうあれだからっつってじゃんけんしましょうって、ねうん、でもすごいこう全体的になんかアットホームなね、うん、
本当にあの、
うん
自主
はい、
自主公演みたいな感じでしたもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、中宮さんがあのお友達の日本橋三越のその営業担当の方と話して、うん、でこういう趣旨だからって言ったら三越さんも協力してくれて、うん、だもう全額もう寄付できるようにしましょうっつってね、うん、だからそういう意味ではあの来られたファンの方たちもいやいろんなオークションあったけど今日一番爽やかでよかった、うんまあ、金額はねそんなこの10万20万が飛び交うとかさねあの まとめて500万集まりましたみたいなさとこもあったみたいだけどさ、うん、
あそれはそれでね
それはそれ
でそれはそれでいただいておいて
やっぱりね募金できるわけでいいと思うけど、うんまあ、うちはそれやると続かないから
そう続かない、
ね、やっぱりだから続けていこうということでね、うん、で実際に神戸までね我々
も
行かせてもらったし、うん、そういう意味ではねあの時もいろいろできたなってちょうどその最中ですよ、
うん、
だからそこでデビューしたばかりの氷上京子ちゃんが
そう、
うん、で声優さんになっていく、うん、で番組としては神谷明さんのアシスタントをこっちでやりながら、
はい、
で僕はこっちの番組で、うんまあ、バラエティ番組で、うん、あ白鳥ゆりちゃんとああでもねこうでもねっつってスタジオ飛び出して、はい、でスタジオロケの時は神谷さんの番組はちゃんとスタジオがあるのバンダイの
あ、はい、
ちゃんとあの、ねね、テーブル用意して
テレビ用のスタジオがあるの、
はい、
僕らなんかさ、はい、バンダイ本社のさ、うん、受付だもん
そうでしたっけ
そうよ受付のいつもお姉さんがいらっしゃいませってやる受付のところに2人あのアシスタントと並んでって感じではい今月も始まりましたとか言ってさ
でもまあバンダイさんの受付なんてとても広くて綺麗なんですけど
大理石のねすごいゴージャスなとこだったけどそうそうそうでその時にだからああ京ちゃんなんですね、
うん、
でそのうち今度はプロデューサーがじゃあ両方の番組合体してどっかねあなんか旅行計画しようとかしてくれて、うん、韓国で
韓国の本当はショッカさんとこの番組がその海外ロケやろうっていうところに、
うんうん、海外ロケすごい
ですね、はい、で神谷さんが韓国大好きでね
で
乗っかるみたいな
普通にプロデューサーも友達だからってことで、はい、おい広田ってもう実名出したプロデューサーが広田俺も韓国連れてけよ
そうそうだからね合同じゃないんです実はあれは神谷さんが行きたい
乗っかったんです、ね、
乗っかったんです
そうでした
そうです
で当然だからじゃあもう で合同になったわけで番組が、うんうんうん
はい、
で京ちゃんも行くでしょ当然ね、うんうん、
行きたい
じゃああとだからゲストっていうか、うん、ただまあねこう往復の代金とかホテルとかあれだけどいわゆるそういうまあ予算はね、うん、言っても地上波とは違うから、うん、その辺をこうクリアできる誰かお友達ゲストがいれば、
はい、
で白鳥ゆりちゃんがねやっぱその時じゃあ、うん、メインでやってた時だったから、うん、じゃあゆりちゃん誰か友達連れていけばいいんじゃないって言ったら、うん、松本梨香ちゃん
も、ね、そう松本梨香さんが、
う
ん
はい、
当時親便親便っつって梨香ちゃんのことすごく慕ってたからね、で親便行きませんかっつって、うん、行くでしゅみたいな言ってほんで松本梨香ちゃんがゲストで来てくれて、でこのメンバーで韓国行って、で何でもんしじゃんっていうね、なんだ日本でいうとアメ横みたいなところがあるんですよ。
そうそうです、はい、
でそこでなんかねいわゆるね5万ウォン
5万ウォン
すごいね大金で5万ウォン
5万
5,000円ですけどね、
うん、5,000円、はい、
でそれ持って、はい、その何でもんしじゃんで市場で、
うんうん、
面白いものを買ってきた人が勝ちゲーム、
まあーやったな
で神谷さんが審査委員長でじゃあ神谷さんがゴーってやったら、うん、僕チームと白鳥ゆりチームで白鳥ゆりチームの方に多分松本梨香ちゃんが入ったのかな、うん、で多分京ちゃんが僕の方に入って
きた
から、うん
はい、
一緒にいろいろこうね、
はい、
お買い物をするのよ5,000円以内で、
はい
まあ、5,000円でもすっげえ買えるから、
うんうんうん、
もう韓国物価ね
そかそかそか
もう全然違うから、
はい、
もう7倍ぐらいのあれが買えるからね、うん、でそしたら 神谷さんがオープニングトークしながら、じゃあプロデューサーは僕にも5000円ちょうだいって、あなた審査員でしょ、
探すんですか、
俺は俺で別に
買うから探すんだって言ってね、そうだそうだ、
自由な人だなとか言いながらそうで、みんなで食事して、でその韓国のあのチョゴリ、
チョゴリ、あの宮廷料理を食べさせてくれるところがあって、ねね、はい、
みんなでそのチマチョゴリ来て、で僕も男物のやつを神谷さんと一緒に着せてもらって、記念写真撮ったよね、
撮りました、ね、まだ残ってます、
女性はみんな縦膝で座る、
そうなんです、
あ、そうなんですか、
片足縦膝が正式な座り方で、であの銀の食器でっていうのをちゃんと教えてもらって、ね、その文化をね教えてもらって、
ね、
で
その時にね、やっぱ氷上京子ちゃん熱心に勉強しててね、韓国語をずっとね、はい、オルマイヨなんとかかんとか花トゥルセーネとかね、数数えたりね
忘れましたけど、
すごいちゃんと勉強してて、
あのツアーコンダクターに入られたのが、うん、あのそのプロデューサーのお姉様で、日本語も韓国語も堪能で、それであのすっごい素敵な方で、
ね、綺麗だね、
綺麗で活動的ですごい素敵な方で、うん、その方がいろいろ教えてくださって、うん、今覚えてるのはお腹が減ったしか覚えてないです、うん、お腹がペコッパ
ペコッパ
ペコッパと
パッパってご飯だからね、
はい、ペコッパペコッパペガコッパペガコッパっていうのがお腹が空いた、うん、でこれを短くすると、うん、あの腹減ったみたいになるよって、うん、ペコッパっていうのを教えてもらって、それと美味しかったっていう、
う
ん、あの
マシ
ソヨ、マシソヨしか覚えてないもん、いろいろ教えてもらって、
向こう行ってご飯は食べれる、
ご飯が食べられる、
俺はカッカ受精よ、
あ、いや負けてんか、
負けてくれ、負けてくれ、これこれ
100円いけるんじゃないですかね、
それでいける、
カッカ中性よ、
この3つで
いけます、いけます、
めっちゃ中性よ、ビールくれ、結構覚えてるな、
覚えてるじゃないですか、
そうそう、めっちゃ中性よ、ね、そう、この番組終わったらめっちゃ中性よそう、でもその時にずっとこう京ちゃんがね、こう単語をね勉強してんの、その時にね、もうみんなスタッフの野郎どもが、きょうちゃんいいよな、
マジか、マジでか、全然聞こえてきませんでしたけど、
いやいやいやいやいや、もちろん他の女性とかもいるから、まあ、みんな素敵ではあるよだけど、いろんなほらキャラがあるじゃない、うん、そんな中でね、すごいひたむきに勉強してるね、うん、でもそれがニコニコニコニコしてて、で周りの、ね、雰囲気をねパッと明るくするの、
あ、本当ですか、
もちろん松本梨香ちゃんなんだけど、もう目いっぱい明るくする人だけど、ね、まあもうね、うん、太陽みたいな人だけど、うん、でそじゃない、癒し系のね、
そうでした、嬉しいな、うん、で
ニコニコしながら、あのペコッパとかさそういうのを言ってんのを聞きながら、もうちょっとみんな、うん、男スタッフ、まあ、違う、私も含めて、
あら、
ちょっと京ちゃんいいよね、
ありがとうございます、でもね、なぜかというと、うん、あのゆりさんたちの番組がメインで、私たちのは1回か2回で終わっちゃったんですよ、うん、で、うん、あのゆりさんたちの番組はずっとロケして、うん、でなんかね、
7本撮りしたもん、
そうそうそう、だからずっとロケして、もう行くたびにずっとロケして、ロケして、そのステッカー貼ってね、やって、はい、やってたんですけど、
ここに来たよっていう合図で、うん、いろんなとこに貼ってね、
そうなんです、
もし韓国へ来たら
このお店に
行って探してねとか、ずっとそれを国内でやってたんだけど、はい、でうまく予算をこうやりくりながら韓国行こうかってプロデューサーが、もうビンワンプロデューサーがやってくれて、
私たちその中に一回ゲストで呼んでもらったので、うん、仕事の量はすごく少なかったんですよ、ついて回ってたけど
いやいやいや、
ほぼ
旅行、
全部あれは神谷さんの陰謀だった、
そうです、ね、私も神谷さんについてただけなんで、
でもね、楽しかった、
ね、楽しかったですね、うん、
本当だから、それですごくだから、今日ちゃんいいねってこうね、仲良くさせてもらって、
はい、もうお世話になって
ら、今度は
ら
KSS というメーカーで、
はい、
あの新番組テレビシリーズが始まりますということで、
はい、
愛天使伝説ウェディングピーチ、
はい、
初めてのメイン
ですよね、
あの、うん、KSS さんがもともとずっと映像とかを作ってらした、
うん、あの OVA とかが多かったんですね、
はい、なのが、うんうん、アニメ部門を作るということで、
う
ん、その初めての最初のアニメなので、
うん、
はい、すごく力が入っていて、
はい、
私は、まあ、あの全然知らなかったんですけど、要するに今までにビッグタイトルに出たことがない人っていうのがオーディションの条件だったんですって、
新人さん、
完全に、
はいはいはい、そう
です、要するにあの代表作の一番上に書いてほしいっていうことで、あの例えばその主役メインじゃなくても、うん、他の大きい番組にドラゴンボールとかそういうのある中に、
セーラームーンと
かね、セーラームーンとかね、当時女の子のものがいっぱいあって、うん、あのそういうのに出たことがない人っていうのが条件だったんです、だからもうみんな新人 で、
はいはい、
でしかも声優だけじゃなくて、あの歌もイベントもやるっていうのが最初から決まってたらしくて、カメラもずっとあって、カメラ テストじゃないですけど回ってるんですよ。はい、で、だからモデルさんとかコンパニオン系の綺麗な、
うん、へ、そんないろんな人が
ものすごいいろんな人が呼ばれてて、ものすごい大規模なオーディションだったんです。
そうだよね、初めてのことだからって全社挙げてね、やってたんだよね。で僕はその前にその OVA をずっと作ってる会社だから KSS は、でそこの一番トップの人は僕大親友なんで、
あ、そうだったんだ、
そうそう、もう浅賀さんね、今日実名シリーズいっぱい出しますけど、で彼が前の会社にいた頃からすごく仲良くしてて、でやっぱりアニメのイベントを仕掛けるのが大好きで、でじゃあ小野さん一緒にやろうよって、浅賀さんがまあ新しい会社入ってアニメ部門を作っていくんだけど、そこでそういった、イベントを仕掛けたいんだけど、でまだその声優さんでやるアニメのイベントっていうのがない時代だったから、
あんまりなかったですね、
だからどういう風にするかっていうのが全然まあなかったんで、それでノウハウを一緒に考えてくれっていうことで始めたのがまあきっかけなんだよね。それでやっぱり声優さんを呼ぶのがメインだけども、やっぱり映像につながって、ね、やっぱり購買していただかないといけないから、じゃあ映像をまず見せて、で声優さんのトークショーをやって、で、まあ、物販も兼ねてやるみたいなっていう、まあ、そういうなんていうのかな、プロトタイプみたいなの
を
作ったんです、一番最初に。でそこからそれに乗っていろんな声優さんとイベントをやってったら、
今はもうそれが普通になってますもん、
特許取っときゃよかった。いやいやイベントの特許ない、
特許ない、残念
ね。でもそれでね、たまたまアイドルプロジェクトっていう
ちょ
っと
大きいね、
で高田真理子ちゃんとか、ね、高野木さとみちゃん、金井美香ちゃんね、井上きっこちゃん、久川彩ちゃんとかね、金間美奈子ちゃんとかさ、で西村ちなみちゃんなんかも出て、それに今思
えば、そうだそうだ、そうそうそ
う、で金井美香ちゃんとかそういう連中と、でやっぱりそれがね、アイドル一人一人がいろんなタイプのアイドルなんで、一人一人が歌を歌います、でユニットでも歌います、で CD も出します、で CD を出したので、それを発表するライブの場を作ります、で九段会館でやります、
で
人前で歌います、なので振り付けをつけてください、と言われて、僕が全曲つけました。単純にそのプロデューサーの浅賀さんから電話かかってきて、大野さん昔榊原郁恵のファンクラブやってたよね。でそういうアイドル系の振り付けお願いできますか。俺振り付けしても何でもない、まあね、10歩譲って縦手はできるけど、振り付けってそんな可愛いアイドルのみたいな、まあ雰囲気は分かるから、まあ、やってみましょうかで、
じゃあ初夏さんも結構チャレンジだったんですね。
あれはそのアイドルプロジェクトがチャレンジで、振り付け師としてはね、
振り付け師としては
新しい道
デビュー
やってさ、それで、まあ、ご好評をいただいたので、でその時にその今度デビューする新人の子たちで3人のね、トリオでフリルという、でそこでチェックの、ね、赤いチェックのね、昔ならベイシティローラーズみたいなね、ベイシティローラーズが分かんねえな、赤いタータンチェックの感じのね、すごいなんかチロルの娘みたいなね、スイスの女の子みたいな、そうかわいいね、ワンピースを着た3人が、それがもう氷上京子様と、
あのユニフォームの裏話があるんですけど、当時は、あのメイクさんもスタイリストさんも全然つかないものだったんですね、完全に、でとにかく自分たち用意して来てくださいっていうことだった、
すげえなそれ、
それで宮村優子ちゃんとゆかなと、もう私と当時も3人とも新人 で、で一度ちょっとじゃあ衣装をね買いに行こう、イベントがあるからって言って集まったんだけど、これ毎回1枚かなってなって、
わお
で、お金ないってなって、それはそうですよ、だって
新人だもん、
新人ですから、お金ないって言って、
だよね、
で、もう制服作っちゃわないって、もうイベントの時はこれを着る、作っちゃわないって話し合って、そうしよう、
頭いいですね、
頭いい、賢いね、
素晴らしい、
っていうか KSS 何やってたんだおい、
当時は KSS だけじゃなくて他も全部そうだったんです、
そうなの、
そう、
うわ、
いくら以内でどうぞみたいな
のじゃない、全くなくて、だからイベント自体が特典だったんです、まだ、 あの、要するに DVD を買った、DVD で、あの、ビデオを買ってもらう、
ビデオだね、そう、ビデオとレーザーディスク、
その買ってもらった人に、うん、その抽選じゃないですけど整理券があって、
う
ん、あのイベントありますよっていうところが最初だったので、おまけなんですよね、あくまで。
いやいや、おまけだったってね。
いや、今ならですよ、うんうんうん、でも当時は大体そうだった、
うん、そうだった
んですね。で、うん、だからお金ないしねって言って、うん、それで原宿で、うん、だけど3人とも好みが全然違うんですよ。
なるほど、それ、
ね、キャラも違うけど、
キャラも好みも全然違って、どうするどうするどうするどうするってやって、で、ステージだからこうじゃないかとか言って、そんなのは着れないとかなって、
掘りすぎてもダメですもんね。
そうなんですよ、でこうじゃないかって言うと、で、3人が、あ、これかわいいねってなったのが、あのチェックの服だったんです。たまたま種類も3種類あって、3種類でかわいいねって言っても2種類しかなかったりとか、
そう
そう、なんかこう数がなかったりとかして、でたまたま3つ揃ってあったのがあれで、これにしようって言って買って、で、うん、そしたらそのアイドルプロジェクトの人たちが、はいはい、いいな、フリルは衣装をね、うん、あのつけてもらってって言われたんで、
言ってたみんな、
そう、あれ自前です。
お揃いの衣装着てもらっていいなってみんな言ってたよ。
違います、自分たちでお金がない
で探したんですよ。
今初めて知りました。
もう衣装だと思って
て、衣装だと思ってて、あ、もちろんだから、いや力入れてるなこの子たちになって思ってたもん、
う
ん
う
ん、
違うの、
心がどっかい、
お金がないから、
始まってみたらもう
知恵を使ったの、
ね、
そうだったんだ。
うわ、
もうここで暴露しますけど、あの衣装を1着1万円してません、うん、
すごいね、ぶっちゃけたり、
ぶっちゃけていますが、
買い物上手だよそれ
は、はい、
素晴らしい、あんな可愛いの、しばらくね使えたもんね、
はい、
ね、
で、そしたら最終的に、うん、あのアイドルプロジェクトさんとも衣装をちゃんとつけるようになって、うん、そしたら KSS さんが、うん、あのじゃあちゃんとね、うん、あのこうやって例えばビデオクリップになったりとか、いろんなところで使うようになったので、うん、じゃあって言って、うん、あの買いましょうって、
あ、そうなんだね、
はい、最終的には、最終的に は、
うん、
的には
衣装を買い取っていただいて、
うん、そうだそうです、
5万円ぐらいでね、
1
万円してないよとか言い
ながら、そうなんです、はい、そういう、
じゃあよかったけど、でもそれはそれ新人の時にね、衣装どうしようって、
ね、
いやごめんね、おいちゃんそんなこと全然知らずにさ、
知らなかった、
知らない、いや、で、あの子たちねって忘れもしない、その九段会館で袖で見てた時に初めて歌を披露したじゃないですか、
はい、
エンディングを、21世紀のジュリエット、
そうです、イベントではあの、ね、おもちゃショーではやってたんですけどね、
うん、あ、そうかそうかそうか、そうそうそう、僕初めて見たらそれで21世紀のジュリエットやったら、あの普通に歌ってたね、
そうですね、うん、だよね、下手くそだけど、
いや、じゃあ普通に歌ってて、まあまあ、ぶっちゃけ棒立ちだったのよ、うん、言ってくれよ、この子たちもつけてやって振り付け
そんだった
ら、それだったらって思ったのが、だからその日ですよ、
そうでしたか、
その日の九段会館、うん、で、あ、これなんだ、それじゃもうな、せっかくだからあんな可愛くして出てきてんだから、なんかあった方がいいじゃん、
そうでしたか、う
ん、で俺浅香さんに言ったもん、
あ、本当に
振り付けられたらつけてあげるよ、どうせ俺だからつって、
そうだったんですか、うん、知らなかった、うん、
だから次の時からついてたでしょ、
そうなんです、そうなんです、うん、でも難しいのはできないよって言ってて、ね、
そうそう、大丈夫だよ、俺ができるやつだからみんな簡単にできるからさ、いや、ちょっとね、その辺の話まだまだいろいろあるんで、ちょっと CM 入れましょう、
すいません、はい、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。1、2、3回、123回目、とってもご機嫌斜めだわ。
皆さんこんにちは、猫のしっぽでウェブラジオをやってるのご存知ですか？
当社ホームページで猫ぶと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぶ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
いやー、あの時代が蘇ってきて結構覚えてるもんだな
すごい。いや、もうショッカーさんの記憶力がすごいだってい
やいや、
うん、あの頃もあの本当にそこだけじゃなくていろんなイベント出てらしたのに、
はい、
よくそんな細部まで、
いや、でもね、まあ、ウェディングピーチはねすごく思い入れがありました。そういう意味ではだから、あのその九段会館で、あ、振り付けつけてあげるのにって言ったところから始まってるでしょ。 だってそっからさ、はい、でまあ京ちゃんもそうだし、うん、あとね忘れもしないその日ですよ、そのステージの、舞台袖でね、うん、ミヤムーが来たの、
うんうんうん、
で、ね、でミヤムーがやっぱ特撮大好きっていうのを初めて言ったのが多分僕なんですよ、僕に来て、はい、あ、ショッカーさん私特撮大好きなんですって言ってくれて、
はい、
で、あ、そうなの、でジェットマンが大好きなんです、あのホワイトスワンのポーズできますってやってごらん、ホワイトスワンってやったのね、でだからホワイトスワンって右手をピュッと上げたからね、あ、反対、左手を上げるんだよほら、かあのテレビで見るから鏡合わせで反対側上げちゃうんだよね、
はい、
だから実際は左手を上げるんだよって言って、はい、言ったら、あ、師匠と呼ばせてくださいってそっからミヤムーとの蜜月、蜜月じゃねえわ、
蜜月ですね、
とても仲良しになったってこと、
そう、うん、だその後ミヤムーとはやっぱ日本放送がそういう声優ブームに乗っかると、うん、ね、ぜひ声優さんたちをいっぱい呼んで、それこそこれも日本橋三越で、
うん、
なんか屋上ではそういったこう、うん、セーラームーンとかあのイベントをね、子供向けのイベントをやってて、三越子供なんちゃら博覧会みたいなので、うん、声優さんがいっぱい日替わりで来るっていうのがあったの、
うん、
で、初日に神明さん来てくれたり、はい、セーラーチームで富澤美智恵ちゃんとかみんな来てくれたりっていうのを日替わりでやってて、で AT1 プロデュースだともう AT1 の皆さんがまとめて退去して20分ぐらいドーンとってやったりとか、でじゃあアンパンマンの日も作ろうって、アンパンマンは戸田恵子さんとから鶴ひろみさんが来てくださって、でそしたらそこはなぜかね、日本放送がね、だ全部僕が大体司会をやるんだけど、
はい、
いやこの日はですねちょっとアカデミックにしましょう、俺アカデミックじゃねえのかよとか思ってでなんか曲穴入れて、
うん、
でその、いわゆる子供の教育について考えるみたいなさ、もう完全に間違ってるんだけどねコンセプトをねせっかく戸田恵子さんと鶴ひろみさん呼んでるのに、
あーそっかそっか、
ほんで結局その司会が局穴だから、うん、もう通り一遍のね、
うん、
それではお呼びします、アンパンマン役戸田恵子さん、
うん、
続きましてドキンちゃん役鶴ひとみさん、
あ
いきなり間違いだね名前、うん、あだもうディレクターが鶴ひろみさんだろう何やってんだよみたいな、だら知らないやつにやらすとそうなんだわとか思いながら、でそういうのを 日替わりでこうやってた時に、うん、あのじゃあこの日どうしても、
うん、
一日空いちゃうものがない、
うんうんうん、
でその日はなんかアーツビジョンデーだったのね、
お、
うん、で早い時間は南おみちゃんが出てきてなんかいろいろ、で南おみちゃんは元ジャックだから、
うん、あ、そうか、
その辺の話でいろいろ広げられるなっていうのがあって、
うん、
あ、大丈夫大丈夫、だから夕方最後の回、うん、もうだからお客さんもそんないないだろうから、
うん、
じゃあ新人のねでアーツでこの誰かいねえか新人の、
うん、
で 2,3 人ちょっと候補の名前が上がってたら宮村優子
って、あったんだ、うん、
でミヤムはもちろんね、うん、ウェピーでもう一緒だから、うん、あ、
はい、
この宮村優子ちゃんという子いいですよ、
うんうん、
でまだエヴァの前だから、
あそっか、
だから全然日本放送は全く
分かってなかった、
いやいやそんな新人のさ名前もねえじゃんこの子よっつって、いや今ウェディングピーチってのやっててつっても知らないから一般の人は、だからいやいいからとにかく、
うん、
この子来ればあの面白くするから俺が、うんうん、1時間ねとにかく大丈夫だから心配しないです、うん、つってミヤムを呼んで、うん、で最初2人でゴレンジャーのデュエットで客がみんな なんだなんだってやってたら、うん、で実はあのミヤムはねあの特撮ヒーローが大好きや、うん、もうジェットマン大好きみたいな、
うん、
なったら客がみんなボテー倒れてさそうなんだ、そっから特撮ファンの宮村優子快進撃が始まるっていうさ、
うん
う
ん
うん、そういう瞬間だったりとか、でもこれもだから、ねね、ウエピーがあったからこそで、
ね、でもそのなんかこう、うん、あの自分が好きなものがあって、うん、それをアピールしてっていう、うん、その情熱がすごいですよね、うん、やっぱりそこと、うん、あのなんかそういうのがつながる、だってそれも、はいはい、ね、初夏さんにアピールしなかったら、
う
ん、そうならないし、
うん、
それだけのね、
やっぱりご縁でね、
うん、
で京ちゃんともそういうわけで、うん、一緒にその韓国行ったもそうだけど、もともとそのね神谷さんの番組で一緒だったから、うん、今度はそれでウェディングピーチでまた一緒になって、うん、でこの間振り付けなかったからじゃあ俺つけるわ
な、嬉しい、
ほぼほぼだから主題歌からエンディングから挿入歌とかあの辺やらせてもらってね、うん、
はい、
そうです、うん、振り付け、
ほぼ全ての振り付けを
振り付けつけましたよ、
うわー
もうそれ考えるのがさ、うん、自分家で考えるわけですよリビングで、
はい、
しかも夜中の2時半ぐらい、まあ、家族が、ね、寝静まった
うん
で夜中にさ小さくさ
鳴らしながら
流しながら音流しながら、
ね、そうそう音ないとできない、
ね、二度とないよなんてかわいいさね、もう京ちゃんたちの歌声を聞きながらさどうやってやるから二度とでこうボックス踏んだりさ、は
い、
ステップ踏みながらこう
かわいい振り付けをね
恋、ね、だからバーチナラブだから LOV の L だな L だな右手をこう L こっちから見て逆に見えないと向こうから見て L に見えないよなとか言いながら割とちょっとこう安いたいみたいな首かしげたりとかさそれをこれ今家族がバッと起きてきて何やってんのって言われたらかなり恥ずかしいよなとか言いながら
素になるとね
そう素になるとでも完全にそのこうフリルの世界に入ってウエピーの世界に入ってさ考えさせてもらって、
ね、ありがとうございます。
でもすごい楽しくてね、
あ本当に、うん、でもおかげさまでやっぱりあのそういうのちょっとあるだけで、うん、あのお客さんも一緒にやってくれたりするので、
う
ん
う
ん
う
ん、盛り上がる、
ね、だからそれで今度はフリルだけで、うん一緒にその九段会館とか
やりました
いろんなとこでやったりね、うん、でクリスマスイベント
なんかもやって
、ね、でフリルの皆さんがサンタクロースで、
はい、
俺と仲いいねそうそうすごい楽しくてね、
ねえ、うん、だから本当に、うん、あのイベントをやり始めたイベントだけでやるようになり始めた頃ですね、今はもう当たり前にねイベントをライブやってますけど、
うん、楽しい、なんかいろんなところでとにかくいろんなイベントを、
ね、ありましたね、
うん、やってたから、
で、
そうでね、もう今お互いねあれなんだけど、当時京ちゃんの事務所の先輩だった、
うん
井上きっこちゃん、
あきっこ姉さん、ね、はい、
きっこちゃんがなんかイベントをやったんですよ。
はい、
井上きっこ大運動会だ。
ああやってました。
あのごめん、久川屋大運動会で、うん、久川屋ちゃんが一応メインでやりいいの、
うん、はい、
ただあそこ久川屋ちゃんと井上きっこちゃん仲いいじゃないですか、うん、はい、お姉ちゃんって呼ぶ
よ、はい、
で、きっこちゃんがねその運動会でもし怪我する人が出るといけないから、
はい、
ナースの格好をして、
あ
ー、うん、キッコちゃんとあのリアルキッコちゃんのお姉ちゃんと二人天使の格好してナース天使、うん、でそう着ぐるみ大運動、今思い出した着ぐるみ大運動会、
あ聞いた、
久川屋の着ぐるみ大運動会
っつって、あったあったあった、うん、
で業界の人とか声優の友達とかそういう関係者がみんな着ぐるみを着て当時着ぐるみパジャマって流行った
じゃん、ありましたね、
あれ着てみんなモコモコして出てくる、で日産のねなんか体育館で、下はこうだから体育館になってて、で2階席が全部観客席で、何千人、結構すごい
お客さんも
いっぱい、もう満杯で、で確かにそれビデオになってると思いますけれども、それのね司会をね、
はい、
やることになって、うん、僕だけ着ぐるみ着なくていいんで、うん、あなたなと思ってそのから縦横無尽で走り回らなきゃいけないから、
あそかそか、
でせっかくだからと思ってオープニング体育館だから、
うん、
その観客席が2階でしょ、
うん、
で下の体育館 に出て皆さんって上を見上げるんだけど、うん、ただそれだけじゃ面白くねえなと思って、うん、体育館だからあマットがあると思って、じゃ あの舞台監督ですいません、最初あのマットはそこ置いといてもらって、僕2階から飛び降りますんで、
信じられない、
びっくりしちゃいますよね、
うん、で冒頭で、あゆみやさん今日はようこそって声だけするんだけど、どこにも俺が見えないから、はい、どこだどこだ、あゆみやさんステージの上を見てくださいって手振りながら、見えますか、あゆみそっち行きますとーって飛び降りて、で今日は下川や大運動会にようこそなんつって、
はい、
やりながらいろんな運動のね、まあ、走ったり向かって競争とか、
うん、向かって運動会ですもんね、
でもでリアルに怪我したやつがいて、
あ
本気で走もうしたらキッコちゃんたちがこう、うん、ちょいちょいって直してくれるんだけど、
うん、
マジでさ、
うん、
大怪我したやつがいて救急車運んで、結構大変だ、もう今だから言えけど救急車出動してさ結構大変なことになったり、まあ
骨折
とかじゃなかったんだけどね、
夢中になっちゃったんです
ね、業界人ほら運動不足が多いから、
う
ん、無理に急にそんな本気で走
る、お父さんの急に子供の動
画
がいたらそういうことですね、
で滑って転んで置いたけみたいな感じだよ、
テンション上がっちゃうしね、
そうそうそうそう、でもまあでもそれ以外はまあほぼほぼ無事に大成功で終わってよかったね、うんうん、で終わって、うん、まあ、打ち上げで、まあ、皆さんと飲んで、でもほら女性の方そんなに飲まれないから
3355
でね、うん、で結構お酒が強いねスタッフさんとか、うん、付き合いのいいスタッフさんとかがいて、うんうんうん、でお 宅の事務所の、長谷川貴子さんというねマネージャーさんがいました。僕すごい貴ちゃんってもうすごく親しくさせてもらって大好きだった。で一緒にいろんなイベント、当然京ちゃんのイベントには必ずいたわけですから、でその時はあの井上貴子ちゃんのマネージャーさんとして来てたわけですよ。で夜終わって、でいろいろ流れてね、忘れ物しない新宿の思い出横丁
お
で、もうねほぼほぼ4時ぐらいまで飲んでて、
ディープですな。
で、ね、高ちゃん明日朝早いの、うん、明日氷上の現場なんですよって話で、うん、え、京ちゃんなの明日つって、うん、で宮村さんも一緒で、うん、で神戸で、ウェディングピーチの、なんか宣伝イベントなんですよ。何ウィピーの宣伝イベント、じゃあお前宣伝部長の俺がいないのダメじゃんとか言って、ほんで4時ですよ朝ね、ほいで、じゃあそろそろ始発とともに帰んなきゃねって、でタカちゃんも帰る、じゃあ僕も帰る、でその時にタカちゃんもし覚えてたら、で当時だからまだ携帯もない時代だから、留守電にさ、家の留守電に、なんかメッセージ残しといてくれてもいい、何時にどこで神戸のどこなのか、なんて話をして、うん、あ、わかりましたとか言って、それで家帰ってきて、で寝たのかな、いやほぼほぼ寝てないよね。で家帰ったらちゃんとピッコンピッコン
って
、タカちゃんから、今日午後1時から、なんだ、神戸の、ゴーフルホールっていうね、神戸でゴーフルってお菓子がある、あ、そのお菓子を作ってる会社のホール、そのゴーフルホールですって言われて、そっか、ここで3時間寝るも新幹線で3時間寝るも変わんねえなと思って、そのまままた家をすぐ飛び出して新幹線乗って神戸までね遊びに行ったの。
ねえ、びっくりした。そんな乗りだったんですか。
あれ何にも予定ないですよ。あれはもう京ちゃんと
ミヤムの朝4時のその思い出横丁の乗りだったんですか。
そう、思い出横丁の延長。それ でこう新幹線乗って、で新神戸で降りて、
すごい、
でタクシー乗ってゴーフルホールお願いしますって、もう全然それしか分かんない、情報それしかない、どこかも分かんない、ゴーフルホールって言って行って、そしたら下にアニメイトのスタッフの人がいたんで、すいませんって僕の顔見て、あ、どうぞこちらですって言ってくれて、
知ってる、
で楽屋行って、うん、で、おはようございますって開けた時の京ちゃんとミヤムのえっていうその瞬間の顔を見るためだけに行ったの。で、キョウちゃんはすぐえ、だって、あ、そうか、ショッカーさんあれでもね、神戸で番組やってるからね、いや実際やってるけど収録はいつも東京ですからめったに神戸なんか行かないわけですよその頃
は。
だからその一瞬のミヤムとキョウちゃんのどうしたのっていう顔を見るためだけに行ったの。それはマジでバカだね。
いや、思い出横丁すごいな。
すごい力がありますね。
すごい力がある ね。
いや、あれはね、長谷川貴子だよ。
長谷川、
マネージャーとの俺のね、
うちのマネージャーが
二人で、タカちゃん、どこで行った時、でパッとタカちゃんと目が合った時、タカちゃんがニヤッと
しますよね。そりゃするわ。
いや、どうも、タカちゃん。なんて元気ですか、のタカちゃんは。
あ、元気です。
お
元気ですよ。
少しは偉くなりましたか。
どうなんでしょう、あれなんですが、うちの今社長になりまして、
すごい
社長、
本人はもう全然変わってないんですけど、まあちょっといろいろ
社長になる器だな。あ、そう、よろしくおっしゃってくださいよ、
はいはい、
めちゃめちゃ懐かしいね。あ、そうなんだ、
はい、
今日実名バンバン出しちゃったけど、でもみんなね関係者の方たちだから、ね、
そうですね、はい、まあ、別に隠してることは、ね、ね、もちろん発表してることなんで、
大変的なところでね、はい、ちゃんとマウスプロモーションの、
いやでも思い出横丁で朝の4時まで飲んでたっていう話の後に言ってもいい。
そうだから、スタジオにはよくねマウスプロさんのスタジオで DD 北斗の件とか、
あ、そっかそっか、
もう毎週神明さんたちとお邪魔したりしてたんですけど、本当京ちゃんにはなかなか会えなくて、
そうだ、スタジオマウスと、うん、マウスプロモーション別会社なので、
そうなん
だ、そうなんです、
ごめんね、
すみません、
もう全然知らない。はい、ね、でその後もだからそうやってこういろいろね、まあ、アニメの仕事をされてて、で僕らはちょっとそのままこう仕事のジャンルが変わるとなかなか
ね、それこそイベントがなくなりましたので、
そっかそっか、
はい、ラジオとかイベントとかっていうのが、ね、やっぱりぐっと減りまして、私も大人になりました、まあね、
あら、はい、でもね、あの僕もその後何年か経った後にね、うん、インターネット TV かな、なんか、なんか地方局だからなんかちょっと地上波だか地上波でないやつのテレビ番組をちょっとやってて、うん、いわゆるカウントダウン TV みたいなやつのアニメ版、うん、それをやってたんですよ、
はい、
でその時にまだミュージッククリップ、いわゆるアニソンのミュージッククリップってなかなかなかったから、
う
ん、ね、プロモーション、うん、いわゆる PV だよね、うん、そういうの今はもういくらでもあるんだろうけど、うん、当時なくて、うん、そしたらね、その時にあ今週もこのビデオをご覧ください、シフォンですって、うん、でシフォンっていうユニットの女の子は出てきて、はい、でこんばんはシフォンですみたいな感じでこう出てくるじゃん、
はい、
パッと見たらそこに氷上京子様がいるわけよ、
はい、
そんなミュージックリップ作ったかな、
なんかそんな感じ、なんかそれ用のそれの宣伝用のなんか
作ったのかな、
うん、でもだから毎週それをかけてて、
あ本当ですか、
まあ、一方的にシフォンは見てた、
ありがとうございます、ありがとうございます、シフォンで未だに活動してるんですよ、
すごいよね、
あの声優業界女性ユニット最年長と、う
ん、お
はい、最年長なんです、まあ、最近の活動は主に3人で居酒屋なんですが、ほんまに表には出てない、
新宿思い出横丁で
4時まで、
だから本当だ、それそんだその時は一方的に見てたけど、こうして直接ね生の京ちゃんと会うのは本当だから、
会いたかったんですけど、なんていうんですかね、うん、やっぱりこうきっかけがないとなかなかご連絡もしにくくって、
あ、なんかこっちからね、あの京ちゃんどうですかってなんかストーカーみたい
な、いやそうそう
ね、あの巡り巡ってね、
まあ、ね、あのご活躍されてるのは、うん、いろんなところで情報としてはしてたんですけど、うん、はい、なかなかねそれなっちゃってすいません、はい、
そんな京ちゃん最近どうなの、
最近ですか、
最近どうよ、
最近ぼやぼや生きてますね、
ぼやぼや、仕事の活動ね、はい、活動も結構あるわけでしょ、
はい、あなんですが、うん、ちょっと、うん、はいはい、年明け早々に一本、うん、あの歌のライブにゲストで出演させていただけることになりまして、は
い
はい、そんな宣伝を今してもいい時間なんですか、
いいよいいよ、
あ本当ですか、う
ん、いい感じよ、
はい、うん、やりました、
はいはい、
ですね、うん、2018年1月の、うん、あ違った1月の、うん、これいつだ、
うん、いつでしょう、
ね、はいはい、今スマホをこういじり始めました、はい、うん、何でしょうか、
チェックさせてください、
はいよ、
ですね、
正しい情報で、
はい、13、14、
うん、
の、うん、土曜日日曜日の、
はい、
ジャパンゲームミュージックフェスティバルに、
はい、
出演します、
うん、
私はですね1月14日日曜日
うん、
の方にの、あいなくなっちゃった
いなくなっちゃった、
はい、
スマホの実況しないように
出演するんですけれども、
はいはい
はい、うん、ちょっと昔ゲームの音楽でお世話になった方々が、はい、その今回出られるというので、
うん、
ゲストで呼んでいただいたんですけど、その時のゲームの曲をちょっと歌おうかなということで、はい、
はいはい、ルナウェディングピーチ歌ってよ、
あ歌いたいですけどね、3人いないと歌いにくい、
あそうか、はい、揃わないから、
ね、揃いにくい、ね、
あれミヤム帰ってきたの日本に、ずっとあっち行って海外行ってたみたいでさ、
あそう、帰るの収録がある時に少し戻ってらしたりしてたり、
うん、そうなんだ、
ありますよね、
確かこの間なんか風の噂で聞いたら、
うん、
日本に戻ってこられたような話は、
ね、うんね、そうそう、
うん、
いつだったからもう新宿の交差点でばったり会ったことがあって、
そ
う、うん、あれショッカーさんとこミヤマン、
すごい、
オーガードの横の交差点でね、本当にばったり会ってびっくりしたことがあったけどね、うん、あこんなこともあんだね、で元気そうだったから、
あ、
うん、よかったよかったなんつって、
そうなんですね、うん、
1月の、14日ですね、
14日です、13、14、ね、2日間なんですが、
うん、
14日の方に
ジャパンゲームミュージックフェスティバル、
はい、いろんな方で
どこでやるんですか、
場所はどこですか、
ね、うん、ディーファー有明、
ああ、
うん、
はい、
そう
だ
ディーファー
有明
昭和の人だね、バレちゃう、これでバレちゃうね昭和にはなかった建物だから、
そうなの、
ね、
そうなの、大きい会場なので、
い、
はい、まあ、私の力ではとても行けるようなところではないんですが、ゲストということで出させていただくことになりまして、
うんうん、
はい、
まあ、詳しくはだからそのジャパンゲームミュージックフェスティバルの、ね、
はい、
ホームページ
ホームページをご覧いただければと思います、
ね、
はい、
はい、 いいじゃん、歌も歌うんだね。
はい、はいはいはい、そしてですね、いいです、はいはい、今月また最後、うん、2018年の1月30日から2月の4日まで、うん、あの桜大戦 の、うん、あのダンディ団っていう男性ばっかりでやっている、はいはい、あのちょっとお芝居シリーズがあるんですけど、うん、そこにあのゲストで今回出演させていただくこと、久しぶりに椿ちゃんとして、はい、はい、出演しますんで。
桜もやってたんだよね、
はい、江戸っ子ですね。
そうなんですよ、私めちゃめちゃあの浅草の江戸っ子なんですけど、うん、関西人なんで、うん、うっかり浅草とか言っちゃって、うん、
浅草ネクタイみたいな、ね、
ネクタイ、ピカピカのネクタイとかになっちゃって
浅草
ちょっと江戸っ子になって、
ベランもベランメ
そう
ベランメ、何言っちゃってんだよ
あそこなんだっけ、浅草の、うん、花屋敷なので、はい、ちょうど椿ちゃんの出身の場所ということもあって、うんうんうん、はい、ちょっと今回、
花屋敷 の、 あのステージでやるの、
そうそうそう、
表だよね、あれね、
表なのかな、
そう、そう、僕らよく正月仮面ライダーショーやりに行
って、あ、そうなのかな、
うん、しましたよ、
可愛らしい古風な感じのところ、
ね、ちょっと昔風のね、
もうなんか客席がすごい少ないので、
そうだ
よね、チケットが結構抽選になったりとかしてるみたいなんですが、
そこでもったいないな、もっとでかいところで、ね、雰囲気は最高よ、もちろん、
はい、
花屋敷の中の遊園地
でも、なんていうんですかね、もういわゆる桜大戦イベントっていうよりも、あそこで知り合ったメンバーがやっぱり桜大戦楽しかったしっていうことで、うんうん、せっかくのこのメンバーでっていう、男性だけでダンディーダン、男性だけでやるっていう、そのなんかちょっとこの多分実習公演的な手作り感っていうか、うん、まあでも本はひろいさんがお書きになりますし、
うん、
はい、うん、歌もね、当時の 歌ったりとかしますので、はいはいはい、ステージとしては多分すごく素敵なんですけど、
桜はすごいいろいろなこう展開
ができてね、展開が、
うん、だから前この番組にもね、
はい、
ちょうどそういうこう横山町田ちゃんがちょっと中心になって、そういう歌を久しぶりにやりたいんでっていうこと でゲスト で、
はい、
で富澤美智恵ちゃんとか高野村さんとか、
そうなんですね、
で藤崎由里子ちゃんがちょうど出るっていうんで、ちょっと番組で宣伝させてくださいっ て、 ってこの番組に来てくれたことがあって、
すごい、
うん、で僕見に行かせていただきましたけど、
帝都組ですね、うん、もう、はい、
いろんなこう展開がこうあってね、
そうなんです、だからいい、ね、仲も良くてやっぱり長かったし、うん、それぞれの絆もあって、
うん、男の人たちのバレバ
レですね、そ そうなんですよ、
いいステージなんだ、いい、ね、あそこ
多分あの雰囲気が多分いいんだと、うん、はい、思うんですけど、ね、
そうそうそう、
はい、
僕正月仮面ライダーショーで行って、で司会のお兄さんだ、はい、はい、どうも新年明けましておめでとうって、でどんちょうがあるのね、一応どんちょうとかこう幕が、で幕が最後にビャーっとこう開いたら司会のお兄さんって僕が出てくんだよね、そしたらいきなりショッカーさんってふっと見たら一番最前列にね山口勝平くんがいて、で普通に勝平くんとこの劇団の先輩が、あの NHK のさ初笑いウルトラ寄せっていう浅草の演芸ホールで生中継のオープニングで獅子舞とか出るじゃない、
ああ
お正月だから、
はい、
その獅子舞の中かなんかに先輩が入ってたん で、うん、でちょっと応援っていうか、
うん、
あの演技もんだから見に来て、
お客さん で、
せっかく浅草に来たから帰り花屋敷でも寄っていこうかっつって、そしたらなんか仮面ライダーショーやってるぞとか言って、パパッて で幕が開いたらいきなり僕が出てきて
すごい
お母さんって言ったらコッペみたいな感じ
すごい
そんなこともありました、
で
も
そうそう屋敷座
ね、
そうそうそうそうそうです、
はいはい、いつもやっぱりいろんなお芝居をやってる場所なんですけど、うんうん、だからね本当お天気だけね、
あ、そうですね、本当本当
あれですけども、うん、すごくね情緒のあるいい方、
なんか桜大戦の雰囲気にはすごい合ってる感じ、いいですよね、
合ってる合ってる合ってる、毎回日替わりゲストがいらして、うん、あの小林さえなえちゃんとか藤崎由里子さん、うん、日高のり子さん、富澤美智恵さん、田中真美さん、横山さん、
あ、
日替わりで
なんだ、もう揃ってるじゃないですか、
揃うんですよ、でただあのメインは、うん、あの花咲く男たちということで、
そうです、
はい、大事な皆さんで、
そうね、そうだからあの桜って
そうです、そっち
でもね、うん、あれだよね、あの厚生年金会館がまだあった時に、
はい、
桜大戦をやってたんですよ、で僕らも桜大戦をね何度も 見させていただいたんですけども、ちょうど2階席は割と業界関係者席だったんですよ、
はい、
で僕は端っこの方で見せたのね、うん、そしたら僕の左隣がずらっとね、肝付兼田さんとこの劇団の 劇団21世紀フォックスのね、はい、子たち で21世紀フォックスの子たちにも僕立ち回りを教えてるんで、とってもよく知ってる仲間がこう 見ててそしたら僕のね右側に座ってた人はね、うん、一般の方だったみたいなんですよ、うん、で最後そのフィナーレでね、はい、来て、うん、で帝国歌劇団劇帝国歌劇団を歌って、はい、最後フィナーレになりました、はい、もう歓喜余って隣のやつがもう泣きながらさくらーさくらーって言うんだけど、遠く端の方から横一列だから劇団のね21世紀オックスの子たちから見るとちょっと大野さん恥ずかしいからやめてよみたいな俺じゃねえよ
なんてこと
隣のやつ俺泣かねえよこのぐらいじゃみたいなみんな身内じゃねえかさくら俺は泣かないよ
翔子さんの声聞こえちゃって、
ねねうん、勝手に空耳しちゃった迷惑な話だしまあでもね楽しいあれですけど、あそれにじゃあ出られるんですね、
はい、そうなんです
1月の30日から2月の4日までということでね、
はい、そうなんです。
えこの間ずっと出てるのじゃあ
私はそうなんです。そのメインで、
これレギュラーでね、
メインの、うん、あの中に、うんうん、あの本当男性ばっかりらしいんですけど、
うんま
あ、
椿さん
はい椿で出させていただきます。毎日出てます。
あじゃあもうどの日行ってもちゃんとね、京ちゃんはいますんで、
はい、
いいなこうやって今もお芝居やられたり、ねうん、お歌もやられたり
っていうことで、いやもう本当に、うん、もう私本当に周りに恵まれていて、その本当おかげでいろんなことに挑戦できて、うん、はい
周りに恵まれてるのはね、あなたがいい人だから。
まあ、たしょっかさんってまたいいこと言うな。いやそんなことないですよ。やっぱり周りのね、本当に恵まれてるんです、私は。
癒されるでしょ、こう。本当に、本当が10年以上ぶり、もう下手じゃん、20年ぶりぐらいに。
そんなになってませんっけ、
うん、お会いするけど、なんか全然変わってないし、この時間が全くね、あそうそう、なんかつい半年ぐらい前にそうだね、韓国行ったよなぐらいな感覚で、ね、
不思議なことに割とステージ上の記憶よりも、うんうん、プライベートにいた時の記憶の方が、はいはい、しょっぱさん残ってて、はいはい、一緒に花火大会の後になんかビール飲んだりとか、うん、なんかそういうプライベートでのお会いしてた時の時間の方が記憶にすごい残ってるんですよね。一緒にねステージも出てるんですけど、
はいはいはい、やってますよ、はい、いっぱいやってますよ、トナカイか
よなんで多分その時ってまだいっぱいいっぱいで私やってる時が、うん、
ね、そうだ神戸のねあれも楽しかったよね、一緒にね、
そう
だあのステージでで、ミヤムーとキョウちゃんと、ね
はい、
で仲良し、また関西出身コンビが ね地元出身が帰ってきてくれたってんで、関西のファンの子たちもすごく喜んでくれてね、
うんうん、大阪とはまた違う、ね、ちょっと神戸っていう愛着が、
はいはい
はい、
で、ゆあちゃんとかおりんとみんきやっさんと僕で4人 MC が揃ったっていうのもその時が、
あそうか、
ね、なかなか揃わないから、うん、なんかそれも楽しかったねっ ってみんなで、ね、でもう一個番組で僕らの前に当時そのラジオ関西の人気番組の子がいて、うん、で公開録音か、うん、やってたのが川上智子ちゃんだ、
あそうなんだ、うん、
だ僕はその時ちょうどすれ違いっていうかもうニアミスっていうかここであどうもお疲れ様でしたぐらいしか挨拶してなかったんだけど、その後なんと我が家の近所に住んでるということが判明して、で興梠さとみちゃんとラジオやってたから同じプロダクションバーバブじゃないですか、でマネージャーさんがこのショッカーさんビッグサイトでイベントなんですけど、うん、ちょっと司会お願いします、うん、あいいです行きますよ、あ着きましたよ当日ですね、ご自宅まで車でお迎えに上がりますんでとか、いやそんなもうご丁寧、いやいいですよなんて恐縮、いや大丈夫です、すぐ近所から行きますからって朝真っ赤なセリカが止まってて運転手は川上智子、
そう本人がねもう車大好きで、
そうよく助手席乗っけてもらって会場に行ったりして、で終わると地元に帰ってきて彼女が車を置いて帰ってきて、でマネージャーと僕と友蔵で一緒にうちの近所の鉄板焼き屋で飲むと、うん、
贅沢、
盆踊り行ったらさ普通に友蔵来てたりとかね、
本当に近所だったんですね、
近所だったの、うんね、だからこうやってね、まあ、やっぱりこうやって名前を出すことで、ああ友蔵とこういう思い出もあったなじゃないけど、やっぱり元気だとまたこうしてまたね再会もできるし、
はい本当ですね、
今日は、ね、真冬の流れ星というですね昔
いやもう素晴らしい、これ今日一驚いた、
ね、
はい
僕も驚いた、
ね、
いやレーダーにサプライズ仕掛けられた、
いやいやいや
今度は何で仕返し、そんなことない、
どうしよう、ドキドキする、
すごい、
いやもう楽しいよ、あ、忘れるところだ、メールちょっと紹介して、
はい、ああ、はい、嬉しい、
いっぱいいただいておりますんでね、ご紹介しましょう、
はい、ペンネームレフリーペーターさんからです、
はい、
マスター、レイナさん、そしてキョウちゃん、明けましておめでとうございます、
明けましておめでとうございます、
おめでとうございます、明けおめことよろ
キョウちゃんを知ったのは20年ほど前、うん、確か三重野さんがやっていた番組内でオンエアされていた、うん、OVA 桜通信のラジオでした、
あ
そんな感じですか、
やりましたね、は
い、その後金月さんなどとやっていたグーチョキパーや、うん、デジコシリーズなど聞いていたので10代前半の思い出にがっつり食い込んできている声優さんの一人です、
ありがとうございます、
そして長年聞きたかった質問があります、
はい、
テレ朝でやっていた三角ハートというドラマで山本浩二さんの女装バージョンの吹き替えをやっていましたが、あれはオーディションだったのでしょうか、
はい、そうです、あの何かと言いますと月9ドラマ、
月9、
うん、はい、あの、うん、三角ハートという月曜日にやっていたドラマがあって、はい、あの山本浩二くんが主役で、
あの山本浩二さんって俳優の、
そうですそうです、
あのこの間
ときめく
植木仁さんの役をやっていた、
そうですそうです、そうです、
めちゃめちゃ上手だったけど、
うんうん、がなんていうんですかね、本当は双子で生まれるはずだったんだけど、うん、あの男の子だけ生まれてきて、うん、女の子のもう一人の兄弟が心の中に魂だけが残ってて、うん、何かの弾みで出てくるっていう、うん、そしたら、うん、双子なので、はい、同じ顔をした女の子が出てくるっていうものだったんですけれども、うん、相手役の女の子というか一緒に出てたのが長坂ひろみちゃんだったんですが、
あ、いい
な、はい、浩二君とひろみちゃんが、うん、主役だったんですけども、うん、その女の子になった時も、うん、浩二君が女装をするんですよ、
双子だからっていう、
うんうん、で浩二君やっぱり顔立ちも
かわいいし、ね、
すっきり綺麗なので、うん、とても綺麗なんですが、うん、そのセリフを浩二君がやってしまうとさすがに、うん、オカマっぽくなっちゃうと、
ね、女の子ってわけにはいかない、
そ
り
ゃそうだね、声はね、
そう声はということで、うん、その声の部分をセリフの部分を、うん、当てる子ということでオーディションがあって、うん、でなぜか選んでいただき、うん、なので私ずっと浩二君のその浩二君には合ってないですよ、長坂ひろみちゃんには合ってるんです、相手役なので、
ああそうかそうかそうか、
なるほど、
はい、はい、ともみっていう役で、
はい、
出てたんです、
そういうオーディションがあるんですね、
はい、ね、なるほど、
声はね、やっぱ2丁目もどんなに綺麗なお姉さん出てきても声で
わかります、
あらいらっしゃいなっちゃうとね、失礼ぶっこきますなっちゃうからね、はいはいはい、
まだあるのでいきますね、ペンネームしげきちさんからです、
ありがとうございます、
初夏青野さん、貝原さん、氷上京子さん、こんにちは、
こんにちは、
早速ですが質問です、
はい、
2017年を振り返って、うん、感動した出来事や嬉しかったことは何ですかっていうのと、
はい、
今回は123回目の更新ということで、
はい、
2018年やってみたいことベスト3を教えてください、
は
2017年は資本の20周年ライブやお芝居など氷上さんの活躍する姿をたくさん見ることができて充実した1年でした、氷上さんの綺麗な歌声や可愛い笑顔が大好きです、これからも応援しています、
ありがとうございます、
うん、
ですね、
2017年、
私チャンスがあったらやってみようということでお芝居をね、はい、声かけてもらったらお芝居出ることにしてるんですが、うん、今年なんかすごく多くて、今年去年か、うん、すごく多くて、うん、うっかり4本も出ちゃいまして、うん、それ以外にライブやったりイベントやったり、はい、朗読やったりとかしてて、うん、結構ちょこちょこや
人前に、
はい、人前に
20周年っていう、ね、はい、節目だったんですね、
はい、うん、やりまして、うん、本当に一つ一つ違ってすごく刺激をもらってたんですけれども、なので、まあ、2018年もその自分のできる範囲でやっていきたいなというのはあるんですけれども、うん、これ毎年私言ってる目標があるんですけども、
はい、
一つにまとめるっていうのが毎年、ほうほう、ここのところの
一つにまとめる、
はい、私散らかすんですよ、バーって、だから何でも一つにまとめておこうっていうのが目標なんですが、去年もあんまりできなかったので、うん、今年もそれをもう一つ目標にして、うん、はい、頭の中も、
おいおいおい、
机の上も一つにまとめるっていうのが一つと、あれ私この間なんか今年はこれを目標にしようっていうのができたんだけど、なんだっけな、
なんでしょうね、
忘れちゃった、
え
なんかあったんですけど、あ、でもね、今年かどうかはともかくですけど、ちょっとさっきありましたけど、うん、歌をね、今までそうやってたくさん、うん、作品させていただいて、うん、ウェディングピーチもやったし、うん、桜大戦もやったし、うん、他にもゲームだったりとか、うん、やって あのちょうど歌をキャラクターをやった人が歌を歌うっていう時代に、
キャラソンの走りだよね、
はい、入った頃にやらせてもらったので、私いっぱい歌を歌わせてもらったんですよ、
はい、
でね、ただ私はあのそんなに歌詞じゃないし歌上手くないしってこうちょっと弾いてたんですけども、うん、その歌と一緒にその作品を思い出してその当時を思い出すっていうことがあるんだなっていうのがあったので、うんうん、今年っていうことに限らないですけど、ちょっとどっか近いところで、うん、あの今まで歌ったでも一度も披露したことのない歌っていうのもある
ん、キャラソンだとなかなか機会がなかったりしますよね。
そうなんです。だけどゲームの中では何度も何度も聴いてもらってるとか、うん、そういう歌があったりするので、うん、あの上手いとか下手とかではなくて、そのそうやって愛してもらった歌とかキャラクターとかをもう一度ちゃんと大事にしたいなと思ってライブやりたいっていうのが今ちょっとあるんですけど、ライブのノウハウがないのでどうしたらいいかなっていうの。
ノウハウここにいます。
マジでノウハウいた。
ライブのノウハウ、
もうノウハウみたいな感じで、
ノウハウはあるないじゃない、いるものだ、
ね、いるんです。
ノウハウはここにいる。
いる、ノウハウここにいた、
うん、この間も大阪でやってきたばっかり。
本当、
うんうんうん、
なのでちょっとね今それが、うん、はいはい、この年になっての、うん、ちょっと希望というか夢というか、
いいじゃないですか、
はい、
もう、うん、司会やりますから。
本当ですか、
うん、もう京ちゃんのだったらもうやるよ、うん、
やったー、
うん、でもう一回振り付けを覚え直さなきゃいけないから。
振り付け新しいので、
新しいですよ、
ね、だいぶ当時の筋肉も変わってきてますよね。
筋肉新しくつけてもね、昭和の振り付けになるけどね。
昭和ビバ昭和、
ビバ昭和だ、
はい、
はい
そんな感じですかね、
はい、じゃあこれ最後にしますね、はい、ヘビは脱皮してもヘビさんからです。
あ、知ってる子なんですね、
はい、
うん、ひかみさんへの質問です、
はい、
最近のマイブームがあれば教えてほしいですっていうのと、はい、1月にライブと舞台に出演されるとのことですが、
はい、
歌詞やセリフを覚えるのは得意ですか、舞台では長セリフを話すこともあると思うのですが、どのように覚えているのか聞いてみたいです。
歌詞はね覚えるの下手ですね、ダメ。なんか芝居 のセリフは練習して掛け合いでやっていくので、うん、一緒に場面ごと覚えるので入っていくんですけど、うん、歌詞って自分で一人覚えてるとダメですね、
うん、なのでうっと詰まる時あるよね。
そうなん、やっぱりその中にもドラマを作って覚えていかないとダメだなって思ってるんですけど、うん、はい、
影山博信さんとね、うん、ライブの楽屋でちょっと話したことがあって、
はい、
いや影ちゃんすごいね、うん、歌をね、うん、こうやって間違いなくね歌ってね、うん、でたくさんの人を感動させてね、うん、すごいよって話したら、うん、いやお前歌詞なんてはちゃんと決まってるんだからそれを覚えるだけやろ、
うん、
それよりショッカーは台本とかないところでフリーで喋るだろう、そんなの浮かばんよって言われるのね、うん、だから僕は決められた台本通りにセリフ言うのとかってとてもとてもね緊張しちゃって無理みたいな。橋田壽賀子作品にはね一生出してもらえないと思う、まあ、出るつもりもないけど、まあ、全く声もかからないけど
3ページね一人セリフみたいな、
一つの我ががになってもダメみたいな、それは私の本じゃないわってなっちゃうけど、
うん、
だけど歌手の方はねそれをパンってやったら、逆に影ちゃんからするとちょっときちんと決められたセリフさえ、まあ、歌詞さえ覚えれば大丈夫だから、
う
ん、ああそれぞれねやっぱり得意とかね、
うん、得意
じゃないけどあるんだなっていうのは思いましたけどね、うん、
ありますね、
うん、あでもじゃあ努力でお芝居もね、そして歌の方も
歌もね、
よしじゃあ歌の方はそういうことでドライブが一本
ちょっと楽しみ、
決まったということでね、やったぜ、
本当できるかな、
やってほしい。
さあということで、楽しく、
はい、
お話しさせていただきましたけれども、
はい、終わり。
あいやもうちょっとやりますか、
もうちょっとやりますか、
いやいくらでも話が
ね尽きないね、うん、まあ、ですけれども、まあ、最後になりましたが、
はい、
ちょっと今ラジオを聴きの皆さんに、はい、メッセージをいただければと思います。
はい、今回ですねこうやってずっと前本当にデビューからお世話になってるお兄ちゃんの初夏さんの番組に、呼んでいただきまして、当時のことを知らないとさっぱりわからないというような話をですねこんなに楽しくさせていただいて、
はい、はい、
い、もう本当に楽しくてありがとうございます、これはもう1回では終われないということで、またぜひ伺いたいと、心に決めました。
おと、
はい、はい、なのでまた、ぜひぜひ、はい、ぜひぜひ、遊びに来させてください。ありがとうございます、
はい、ということで今回のゲスト123回目の
お123、
そうなんです、
ね、だ
だどうしよう、
ごめんなさい、適当で、
そんな
適当でした、
ひょうこさんでした、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ショッカー青野の秘密基地へようこそ。123だー、氷上京子だぞ。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりして、それを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー青野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。うっそぴょーん。
いや今日もテンション上がりっぱなし。
いや、うん、本当にすごいいろんな話がバーって出て、もっと聞きたいぐらいでした
ね。え、いやいやいやいや、そういうことでね、あ、メールもね、いろいろ皆さんいただいてたんで ね、 そ う、 ね、そうそ う、 そう、うん、
あ、じゃあ一個だけ読んでもいいですかね。
お願いします。
ペンネームさくらさんからです、
はい、
初夏尾野さん、貝原玲奈さん、イーン、
そうね、
はい、
新年度ですから、
そうですね、そう、まだ今日一回もいいって言ってなかった、ね、
あ、そうか、言わなきゃ、言いました、はい、初いい
で、去年の話かな、先日12月3日の大阪特フェスに息子を連れて行ってきました、
う
ん、めちゃめちゃ楽しいステージで高取秀明さんのあんな曲やこんな曲がいっぱい聴けて、特に私世代にはワイルドセブンがツボでした。
あ、
こんなにいっぱい聴けるライブは最高でした。息子も知っている曲になると踊ったり手を叩いたりでとても楽しかったようです。
獣王者もやったからね。
なるほど、うん、また会場のファンの皆さんにも可愛がってもらって嬉しかったみたいです。終了後に高取さんと握手してもらったり、マスターと触れ合ったりして、また行きたいと言っていました。
お、よかったよかった。
本物に会えるライブにまた連れて行きたいと思います、
うん、
で次の日にまさかの出来事、マスターご一行が私の実家のお店にご来店とは、
はい、
本当にドッキリにかかったみたいでびっくりでした。こんな昭和レトロな 大衆食堂、うん、日本一、
そう、もう日本一っていう名前の
名前なんです、ね、
食堂へ、
に来ていただいてありがとうございました、うん、
京橋にあるのね、
去年映画の彼女がその名を知らない鳥たちのロケ地になったということで、阿部サダヲさんと蒼井優さんが撮影に来られた場所なんですが、
うん、
その同じ場所にマスターに座ってもらってお食事をしてもらったことがすごく嬉しくて一生の思い出になりました。来ていただいてありがとうございました。また大阪にお越しの時にはごひ
い
きにしていただき、ご来店お待ちしております、はい、で次はレイナさんにもぜひともご一緒に食べに来てもらえると嬉しいです。ありがとうございます。
お
ということでした。
そう
です
、そうなのよ、なんかその映画、阿部サダヲさんが座った席に俺座ってさ、
まあ、
うん、で蒼井優さんも来てたんだって、
うん、
でだから一昨年に撮ったらしいのよ。
あ、そういうこと。
だけどそういうのってなかなかこう言っちゃいけないから、うん、ずっと、
で
ね、去年のだから10月28日公開された映画ですよね、うん、だから聖地巡礼で来る人とかいるんじゃないかなと思ったんだけど、
ね、
すごくね、あの本当に昭和レトロないいお店で、もうお父さんとお母さんと、で彼は息子さんでね、で奥さんと、であとだからさらに息子ちゃんがいるから親子3代でね、
いいお店です
ね。でめちゃめちゃ美味しい、何もかもみんなうまかった、
食べたい、
焼き飯、焼きそばね、から肉そば、オムライス、から親子丼、
うん、
もう、もう食家軍団で行ってみんなでシェアしようぜって、
ね、あ、それいいですね、
片っ端から食べましたけどね、
いいな、
いやいやいやいや、またぜひ行かせていただきたいと思いますね。ごちそうさまでした。さあ、ごちそうさまといえば、うん、前々回のサイン色紙プレゼントでございます。発表、
はい、前々回は榎本敦子さんのサイン色紙です。
あっちゃんでした、
はい、うん、広島県の根性一番さん、
はい、
神奈川県のパルパルさん、
うん、
そして北海道のアウラの黒髪さん、以上3名の方に当選しました。
はい、おめでとうございます。お送りいたします、うん、そしてもちろん今回123回目ということでございまして、
はい、
氷上京子さんのサイン色紙も、うん、123名様にですね、プレゼントさせていただきたいと思いますので、番組の感想や、はい、もしあったら京ちゃんへのメッセージなんかあったらね、お届けしますので、添えていただければと思います、はい、ということで本当にね、年頭今日はとってもね、はい、楽しゅうございました。いいですね、今年もね、いろんな楽しいこうトークをできるように、いろんな方にまた来ていただこうと思います、はい、ぜひとも今年もよろしくお願いいたしま す、ということで、お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、まったね。
この番組は同人誌印刷会社猫のしっぽの本社スタジオからお送りしました。